おはようございます。さくらゆきです。ちょっと遅れました。ちょっとスレッズに始まったことを言ってくるよ。健三さんがそのうち来るはずなんだけどな。なんかさ、今日朝早くさ、めっちゃ4時ぐらいに旦那さんがバイクで出かけてたの。で、私と位置情報を共有してくれたんだけど、それを共有してたらめっちゃ電池減ったんだよ。はい。どうなったかな？どうなったかな？あれ？あ、リュウさんおはようございます。あのね、9時からとか言ってね、遅れたんだ。おはようございます。はい、SDF さんもおはようございます。あ、みんなこれからね、今日雨降ってないもんね。なんか意外とさ、晴れって言ってたけど、太陽もそこまで強くなさそうだしね。乗れそうだよね、今日は。そんなにさ、なんかやっぱ35度超えるときついよね、バイクは。30度超えればきついか。あれ？健三さんがいないぞ。どうしたかな？どうしたかな？ちょっと行ってこよう。で、あっちにも行ってこよう。今日って何曜日だっけ？土曜日だよね。えい。戻ろう戻ろう。あ、みゆちゃんおはよう。あ、SDF さん大丈夫？バイクは、あの、何でしたっけ、修理中で、ご自身のお怪我は大丈夫ですか？ゆうさんも熱中症には注意ってね。ほんとさ、なんか今、暑さからさ、違う、寒さから暑さに慣れてないから、危ないよね。なんかさ、不思議じゃない？寒いさ、ちょっと口全然回んないんだけど。朝ずっとさ、私5時半ぐらいに起きてたのね。5時半ぐらいに起きて、ずっとなんかあの、またツーリングルートをずっと寝てたの。そしたらもういつの間にかさ、9時ギリギリになってて、しかも電池もさ、充電器が、こう抜けてて。減ってるみたいな。なんかみんなここ、スレッズメンバーが今揃ってる。で、それでなんだっけ？そう、それで、5時半ぐらいからルートのやつを作ってたら、あっという間にこの時間になっちゃって、8時半ぐらいに慌ててご飯を食べて、で、今、感じなんだよ。あれ、さっきまでさ、健三さんさ、構えてたはずなんだけどな。あ、うん、行ってらっしゃい、リュウさん。走るのでまた来ますね。ありがとう、覗きに来てくれたのね。ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。嬉しいよね、こうやって来てくれると。今日は生ビールが飛んできた。ありがとう、リュウさん。めっちゃいっぱい、生ビールすげえ。550コインってでかい。すごい。ありがとう、リュウさん。SDF さん、左手が握れないので、クラッチ操作ができませんって。そっか。クラッチが握れないのか。指だもんね。本日のテーマはね、自己愛性パーソナリティ障害っていうね。なんかそんな感じなんだよね。あ、健三さん。
おはようございます。
おはようございます。
どうもどうも。もう充電できました？
いや、なんかね、微妙になんかこう、 うん、まあ 80% にはなりました。
おお、俺も同じ、ちょうど 80% 俺も。
いやなんか
ね、寝てるとあれじゃん、なんかスマホほら充電してないからさ、当然だけど、
うんうんうんうん、
起きてからだとなんかね減ってるから、
そう
ね、結構スタイフでやっちゃうとあれなんだよね、減るんだよね、すごい勢いで。
そうなんですよ、スタイフ減るんですよ、ね、だからなんかいつも 100% にしてからやらないと2時間持たないじゃないですか。
うーん、持たない持たない。
だからなんかやってたんですけど、うん、ちょっと抜けちゃってたんですよね、なんかこう。
ああそうなんだ、
うんうん、ちゃんと刺さってなかったみたいな。
うーん、なんかだから最近マグネット、俺うん、マグセーフ対応だからさ、
あれですね、後ろにパチってやつですね。
そうそう、それをつけとけば、うん、まあ最悪減った時でも一応、うん、大丈夫だったりするけど、
ね。あれだと、なんていうんですかね、イヤホンのところを、
うんうん。
あ、でも有線じゃないんでしたっけ？
そうそう、マグセーフだから後ろに磁石でほら、くっつけるわけだからさ。
うん、くっつけるやつ。もしあれだったら、なんかこの、何でしたっけ、スタイフって結局有線の方が音が安定するみたいなのがあって。う
ん、あー、でもあれだよね。
うん、
有線では繋いでるじゃん、マイクと
本体を。あ、そうそうそう。繋いでるじゃん。なんか、うんうん、なんかそれ、マイクつけながら、じゃあそのマグのやつで充電もできるってことですか？
あ、そうそうそう、そういうこと。
あー、いいな、うん、
マグセーフが、うん、マグセーフさえ充電してなかったら大事だけどね、結構。
そっち、
ね、それ2回前の、俺がいきなり落ちた時それだったんだよね。そうそうそう。
じゃあ、早速本題に入りますか、
今日のタイトルは。ああ、そうですね。
うん、自己愛性パーソナリティ障害っていう。
はいはいはいはい。
私これの、特徴はどんなことかっていうのを一覧で出してきたので。
おお、素晴らしい。
じゃあ、それを、まず一つ目からいきます。
はいはい、
いきなりね、いきなり本題に切り込んでいくっていうあれなんですけど、うんうん、まず一つ目は自分は特別な存在だという感覚が強いこと。
はいはいはい。
自分は他の人とは違う、普通の人には理解されない、うんうん、そんな考え方を持ちやすいと言われています。
うん、
めっちゃわかる
ね、結構いるよね世の中に最近特に、ね、
めっちゃわかる、本当そうだよね、自己愛性パーソナリティ障害ってね。
そう。なんか、初めて聞いた時にはすごく、うん、なんかそういう特別な人がいるのかなって思っちゃうけど、聞いてると、あ、こういう人いるよねっていう、こう、大小の違いはあるとしてもさ、こうなんていうの、うん、まあ、そういう人多いなっていう、多いというか見かけるなっていう感じだよね。
ねえ、SNS 界は特にいますよね。うん、
ね、
割と見かけやすい、いや内面が割とこう、
うん、
出やすいじゃないですか。顕著に出やすいから。
日本人は特にね、うん、SNS で化けるから本、うん、特に匿名性っていう武器を元に暴れるからさ、
うん、
そうそう、
うん。
だから俺もスレッズもそうだけど、俺は本名で顔出ししてやってるのも自分に対する戒めなんだよね、どっちかっていうと。
うんうんうんうん、
お前はこの顔を晒して名前で書いてもいいことを書けよっていう戒めなんだよね、うんうん、
そう、なんか結局その誰かにその書いてる内容が誰に読まれても、うん、大丈夫だって思ってやってないと、
うんうん、
そのなんだろう、やりすぎちゃうんだろうなっていう。
そうだね、まあそれもあるし、匿名性は、まあ、すごくちょっと一つね、隠れ身のになるからさ、当たり前だけど、うん、そこでパワーを得る日本人は多いよね、特にね。
うーん、
なんか礼儀正しくて上品でみたいなこと言われる国民性とは全く違って一面見せるからね。
なんなんでしょうね、うん、だってなんかなんていうか、こう表向きというか、なんかよく日本人礼儀正しいとか、
うん、
なんていうの、ゴミをね、拾うとかね、
はいはいは
い、なんかいい印象もいっぱいたくさんあるじゃないですか。
まあ、いい印象の方が圧倒的だろう、おそらくね。
だけどなんかこういう場面になってくると、
うん、
ギャップがすごくなっちゃうっていうか。
そうだね、評判がいい時ほどさ、いい人ほどさ、特にそういうのって、
うん、
印象がなんか強烈だったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかテレビで見てるすごくいい印象を与えてる芸能人がさ、
うん、
なんか例えば街で偶然会って声かけたらすげえ冷たかったらさ、
うん、
強烈になんか嫌になるっていうところあると思うから、
なんかそれ本当かどうかは分からないけど、うん、バナナマンの日村さんがそうだみたいな投稿めっちゃ、うんうん、めっちゃ出てましたね。
あ、そうな、あ、日村ってあっちの方、設楽じゃなくて、
うんうん、そうそうそう、
あ、日村なんだ。
そう、なんかあの、今日、休養に入った時に、
うん、
なんかこう、めっちゃのいい人、そうじゃないですか、いろいろ。
うん、
キムバスとか。
はい、はい。
なんかいい人なんだろうなって思ってたんだけど、
うんうん、
その、実際に会った人はすごいなんかこう、全然違ったみたいな投稿してる人
が冷たくて、
うん、結構多くて。
あ、え、
いや、まあそれがね、全部鵜呑みにしてるわけではないというか、
うん、
まあ、そういう印象の人もいたんだなっていう。やっぱ場合にもよるじゃないですか、どんな、
そうそうそうそう、
ね、なんか失礼なことがあったのか。
そりゃ人間ね、しょっちゅうハッピーじゃないからね、だってね。うん、
常になんか、ね、その、テレビ向きのね、顔っていうわけではないだろうし。
したらは結構評判悪かったから、したらかなと思ったね。日村も
そう。そう、だからすっごいそれはね、なんか意外だったんですよ。ただそれは、私があったわけではないから、実際はどうかっていうところは、本当わかんないんですけど、そういう投稿が多かったなっていう印象があって、すごく意外だった。
それで言うとさ、うん、本邪魔かのさ、なんだっけ、あのデブの
方。
ああ、めっちゃくちゃ評判悪いじゃん。
眉の人でしょ。
眉の人のあの、プライベートであった、プライベートであったらっていうか、うん、街で会った時の対応がひどいって言って、まあ結構、
うん、
もう彼はテレビに出なくなったよね、なんかそれの噂でかなんか知らないけどさ、すごく。結構強烈だらしいけどね。
うん、
まあ太ってると、ほら、人良さそうに見えるしね、特にね。
うんうんうん、
なんかおおらかに見えちゃうんだけどね、
うんうんうんうん。
決してそういうことはないっていう。
決してそういうことはないと。ね、でその、特別な、
うん、
自分は特別な存在だという感覚が強いっていう特徴
が
一つ目、ね、でもこれ本当ありますよね。
なんか、そうそう、だから、
まあ、他の人とは違うっていう自分をこう、うん、上に持っていくじゃないですか。
そうだね。だから、まあ、ちょっと、ね、身近な話をさせていただくと、
うん、
来月かな、僕たちもこの2人で初めて2年経つじゃないですか。
いや、私たち2人で初めて2年経つんですか。
2年経つ、
ね。
早い。何気に。まあ、かなり、最近やっとね、毎週できるような、まあ、土日に動かしてできるようになったけど、
うん、
まあ、ちょっと飛び飛びであったとして、まあ、2年間続いてると思うんですけど、
うん、
ね、あの、最初にやってた、こう、もう一人の、あの、方とかは、典型的これだったよね。
ね、うん、いや、皆さん、ね、多分ご存知、ニコラジっていう名前じゃなかったんですよね、前は。
そうそうそう。
で、全然、誰もいなかったんですよね。
3ヶ月ぐらいやったんだっけ。
あれ、3ヶ月。
4、5、6。
うん、たった3ヶ月だったんだ。
俺は、初めましてで、まあ、桜さんの方が前からじゃないけど、ちょっと前に知ったっていう人だったんだよね。
そう、そうなんですよ。ね、うん、なんか、その、だから私たち、今はこう、私と健三さんの二人で、こう、うん、いつもこのノリじゃないですか、ゆるく楽しく。
はいはい
はい、なんか、結構重たい話題も笑って話せるような感じでやってるんですけど、
うん、
前は三人だったんですよ。
そうだね。
うん。で、三人で始めたんですけど、
うん、
全くうまくいかなかったんですよね。
ね
え。うまくいかなかったっていうか、私と健三さんかなり頑張ったと思います。
そうだよね。完全にずっとホスト側だったからね、俺たちはね。う
ん、で、なんかよくわかんないけど、あと1名の方が、
うん、
まあ、でも多分今振り返ってみれば、この自己愛性パーソナリティ障害っていうのがめちゃくちゃ当てはまる。
まあね、当てはまるよね。
うん、人で、私たちはこの経験を同時にしたっていう。
そうそうそう。
うん、感じだったんですよね。
あの、デヴィ夫人みたいな感じの喋り方で。なんか、なんて言えばいいかな。面白くないと話してくれないんだよね、とにかくね。
だから自分が中心にいないと、あれですよね、相槌すら打たなくなりますよね。
そうそうそうそう。
あれ
なんかマイク調子悪いのかなって思っちゃう。
どこ行ったのかなみたいな感じになっちゃって、大変でしたよね、割と。気を使うというか。ね、
だからやっぱ、シンプルに俺たちの過ちもさ、うん、知らない人とやるなって話なんだよね、多分ね。
あれ、なんで、でもあの人がいなければ、まあ、こう私とね、健三さんがラジオを始めるっていう結果ではなかったから。
ああ、まあ、彼女が言ったんだっけ。
いや、もともとやってたのは、私が一人というか、なんか、うん、まあ、この、
あ、そうだよね。それ
があったんですよ。
やってたわけだよね、一、うん、人でね。そうだよね。
それでそこがあるから、うん、じゃあそこで今度一緒に、なんかよくわかんないけど、一緒にやろうっていう話に、ね、
ああ、なったのか。
うん。
あ、安さんおはようございます。
おはようございます。今日は自己愛性パーソナリティ障害について
です。重いけどね。
重いけどね。いや、結構これで、でも関わることによってね、
うん、
なんていうかな、自分の方が心がやられる人っていうのは、
あ、
結構多いみたいですからね。
ねえ。だから、ちょっと今日はそういう被害者の人の立場で話をしたいよね。
うん、本当に。
だって実際に。俺たちも被害者だったから、
そう、実際に体験したっていうことがあるので。
ただ、俺たちの場合さ、落ち込むとかじゃないじゃん。
うんうんうん、
あの人変じゃねっていう感じから入り、なんかちょっと笑いに変わってたんだよね、だんだん、
ね。途中からね。なんかいやでも本当に全、まずこの自分は特別な存在だっていう感覚が強いっていうのは、うん、めちゃくちゃ当てはまってますよね。
めちゃくちゃ当てはまってたよね。
うん、だってもう、びっくりしたのが、まず宇宙に帰りたいって言った発言は。
言ったっけ、なんか言ってたよね、そういう場合なんか。
言われた時があって、
うん、どう返していいか分かんないよねって話だよね。
そう、え、うんっていうさ、
笑いにしてもさ、ちょっと笑いのこう、なんていうの、返しが思いつかないよね、なんてね。
そうなの。うん、あ、はるちゃんおはよう。おはようございます。
おはようございます。
チャーさんが、はるちゃんっていう女の子なんですけど、前回も聞きに来てくれてた、
う
ん
う
ん。
あ、そうですよね。
うん、
はい、
そうな。今日はね、自己愛性、何回も言うんですけど、まあ、最初だから何回も言います。自己愛性パーソナリティ障害っていう、うん、ちょっと人格障害の話ね。人格障害の話ねって言った。
人格障害の話ねって笑う。
もう明るく聞きましょう、この話題。結構、重ためですしね。
はいはい。
じゃあ、体験談をもとにっていうことで。なんでしょうね。まあ、だから極みは、だからもう地球人をやめたってことですね。
ああ、なんかそういうことを急に笑いのトーンじゃなくて話す感じだったよね。そう、
真剣に、なんかこう、悲しんでるんですよね。
そうだよね。だから。
もう帰りたいみたいな。
なんか、一時が万事自分を話題にしてくれないと嫌っていうタイプだったじゃないですか。
うん、そう。自分が自分、ね、輪の中心にいて、話題もその中心にいてっていう。いつもなんか自慢話というか。
まあ最終的にそこに落ち着くんだよね、
う
ん、なんかね。
そうそう。そうなんですよね。だからなんか常に私たちがご機嫌を取っていないと黙り込んじゃうから、ね、ラジオなのに黙っちゃったらもうなんか。
本当デヴィ夫人なんだよな、そこはな。あーたーみたいな感じなんだよね。本当に。なんか声のトーンさえそう思えてきて、きてさ、なんか最近思い出すときに、あのイメージがあるんだよね、俺の中ですごくさ。
いやー、なんか他わかんないけど、女王でしたもんね。
女王だったね。あとちょっとここでね、余談、話題にずれるかもしれないけど、
うん、
今デヴィ夫人って起訴されてるんだよね。
うんうんうん、
起訴されて、もう謝罪したのかなんかわかんないんだけど、
うん、
あの人過去にもう本当犯罪繰り返してるわけ。
え、そうなんですか？実際、犯罪？
そうそう、どういう犯罪かというと、
うんうん、
暴力事件を起こしてるのね、すべてにおいて。
そうだったんだ。
スカルノ夫人の関係があるから、
うん、
まあ、インドネシア政府との関係があるのかもしれないよ。それはわかんないけど、
うん、
結構ひどい暴力事件を起こしたりしてんのに、
うん、
そんなほら、まあ、テレビ局なんかもちろん信じてないけど、そんなほら強くは出さないじゃん、こんなデヴィ夫人が、うんうん。最近ちょろっと出すようにはなったかもしれないけど。
うんうんうん、
で、20年前の事故、あれなんか結構ひどくてね、なんか事件なんか。あれでコップを割ってね、
うん、
そのコップで女性の顔かなんか傷つけてんだよ。なんか、で、そ
うい
う人塗ってんだよ、20針ぐらい顔かなんかを。
いや、なんかちょっと前にあった、うん、唇縫い付ける事件みたいですね。
うんうんうん、
針と糸で、こう同居女性の口を縫ったっていう衝撃的な事件があったんですよ、最近。
そうなんだよ。
それに
とにかく、そういうね、ヒステリーが半端ないっていうか。
はるちゃんがうまいことを言ってます。デビル夫人って感じがするって。
あ、デビル夫人ね。
デビル夫人。
うまい。これはうまい。
うん、
デビル夫人だよ。
ねえ。
デビルマン夫人だよね、本当にね。それぐらいひどいことしてる人なんだけど、
うんうんうん、
だから、なんか出川いじったりみたいな感じで、面白く出てるけどさ、
うんうん、
あの事実してると全然笑えないんだよね。だから、なんていうかな、スーパーオフィスな人なんだよ、あの人に関しては。
うん、
うん。だから、うん、まあ、あの人も人格性障害だと思いますって話で、ちょっと元に戻しましょう、話を。う
ん、で、まあ、一つ目が自分が特別な存在だっていう感覚かと。うんうん、これ、環境にもしてもそうですよね。なんかこう、うん、なんていうんですかね、普通、 の家で育ったとするじゃないですか。でも、うん、多分たなんか毒親だったとか、
はいはい、
なんかこう環境がすごい厳しかったとか、
うん
うん、なんかその特別感をなんていうのかな、普通だったとしても、
うん、
その自分はちょっと普通な環境ではなかったんだよっていう主張をしたがる、う
ん、本当にそれがあるよね、
うん、
で多分さ人間だからさ、
うん、
いろんな経験はさするじゃないですか、当然ですけどね、
うんうんうん、
で もちろん毒親だったっていうのはあの一般家庭にとってはすごく良くなかったと思うんだけど、
うんうんうん、
おそらく失礼だけど結構そういう人っているじゃないですか、なんだかんだで、うんうんうん、それでもちゃんと元気になんていうのかな、前向きにって言ったらあれだけど、
分かる、
生きてる人いるわけですよ、ね、
それをなんていうのかな、免罪符にせずに、
そう
ちゃんと自分でその自分の人生立て直して生きてっている人、うん、でそれでその時に私はこうだったこうだったっていうことを、うん、なんかこう言い訳に出さないというか、
そう
私あの 前に出してこないっていう、むしろ多分、うん、あのそういう元気に生きてる人って、
うん、
あの伏せてますよね、
そうそう、どうやって、
うん、
まあ結局ねその人の持ってた感性とか性格によるって思うんだけど、最終的にはね、
うんうん、
あと考え方っていうかさ、
うんうんうん、
なんかそれを全ての原因に、して、
あ、そうそうそう、
まあそこでマウント取ろうとするじゃないですか、
そこなんかあの、うん、なんかうまくいかなかった時にとか、なんかこう自分が注目されなかった時にとか、
うん、
なんかそういう時にそのそういう環境のことを引っ張り出してくるっていう、
うんうん、
別にねよくよく聞いてみればそれはそうかなっていうような内容だったりするんだけど、
そ
う、
まあね、それって何マウントなんだろうね、私が激しい経験をしましたとかさ、
分かる、
いうのであなたよりも考えてますとかさ、
そうそうそう、壮絶な経験をしてきましたっていう
みたいな話ばっかりしてたじゃん、
するするするする、不幸マウントみたいな、
ね、不幸マウントなんだよね、
不幸マウントってもうあれ出口ないんですよね、だって
本当に
あのねどんどん不幸なことを出していかないと、なんていうのかな、なくなっちゃうじゃないですか、ネタが。
そう。だから俺が最近好きなバレンタインの言葉の弱者オリンピックってやつなんだよね。
あ、そう、弱者オリンピックの金メダルも出してる感じ。そうそう。でもそれ金メダル取ってどうすんのっていう。
弱者としての。
弱者としての。
ポジションを確立するんだよね。ね、
そう、うん、だからでも弱者になったところで、
うん。
何っていうか。
そう。なんかね、だから、
そうなんだって言われて終わりだと思うんだけど、
まあ、一つあの平たい言い方するとさ、
うん、
まず被害者ムーブなんですよ。
あ、そうね、基本被害者ムーブ、
まず被害者ムーブを起こします、
うん、
でそこで、まあ、優しいから日本人特に、
うん、
まあ、あそうだったのって聞いてあげるじゃないですか、
うんうんうん、
でそこで聞いてあげると、あそうだったんだね、でだんだん位をそういう人上げていくんだよね、なんか知らないけど、
うん、
マウントの位、あの被害者マウントの位を上げていく
ん
だ
よ、ね、うんうん、上げていく、
で女王とかさ王様になろうとするんだよ、そういうところ、
そうそうそう、で何かとにかく特別な存在になりたがるんですよね、
そうそうそう、
だから なんていうのかな、何かその不幸なパターンでなる時もあるし、うん、特別な存在に、
うん、
あと何かよく分かんない能力が高いっていうふうに見せて、
うん、
なんかそっちの、まあ、自慢の魔法のマウントで、
うん、
上に上がってくっていう、
そうだね、
うん、パターンもある、
でそう、
はるちゃんが手放せない材料なんだろうなって、その本人にとって ね、
まあ、ある意味そういう人のね懐刀みたいなもんだと思うよ、
うん、
いざよしこの場で出すぞっていうさ、殺されそうになった時にピッてこう
出すやつね、
火ボタンお竜とかがよく着物の内袖でからこう出すように、
火ボタン、
ひぼたおりゅうかっこいいんだよね、ほんとに、
うん。いやでもそれの、だから、なんか、なんていうんですかね、あの方の、まあ、あの方ということにして、あの方の、まあ、ひぼたおりゅうの、その懐刀は、地球人ではないという。
どういう、こう、展開なのっていう。
はい、
ここからもう、俺たちの脳みそがついていけないんだよね、ほんとに。
ほんとに。なんか、ポカン、ポカーンとしましょう。帰りたい、
ほうってしか言いようがないよね。なるほど、つって。
地球人ではないと来たかっていう。
で、笑っちゃダメな雰囲気なんだよ
ね。笑っちゃダメな雰囲気なの。あれがね、もう、笑ってはいけない選手権みたいな、本当に辛い時があって。ね。みゆちゃんがね、
うん、
芸能人も壮絶な人生だったりする人多いし、結構その話出す人多いから、 特別な存在になれると思うのかもなって。
そうだね、うん、芸能人のあの話なんか俺9割方嘘だと思ってるけどね。
苦労した下積み、下積み時代とかね、なんかや
る、ね、うん、俺の好きな監督、映画監督の一人に、うん、ジム・ジャームシュっていう人がいるんですけど、
うん、
で俺の好きな映画で、まあ、前も話したかもしれないけど、
うん、
ナイト・オン・ザ・プラネットっていう映画があるんですよ、
うんうんうんうん、
で世界の、まあ、東京日本、東京日本じゃなくて東京パリ、メキシコ、なんかいろんな土地のカナダとかね、
うんうん、
いろんな土地のタクシードライバーのタクシーの中での会話を映画にしてるのね。で、なんかまあいわゆるショートムービーが5本ぐらい入ってるような感じなんだよ。
うん、
もうね、もう俺大好きな映画なんだけど、
うん、
そこでさ、アメリカかな最後、まあ、アメリカなんだけど、まあ、ごめんね、若干ネタバレになっちゃうんだけどさ、
うん、
もうなんかちょっと虚無感丸出しのさ、タクシードライバーが乗ってるわけ。
うん、虚無感丸出しのタクシードライバー。もうなん
かね、ああ、もうこの人生に俺はもう何の希望も持たないみたいな感じで。
ああ、でもなんか想像つく。
もう、ただね、
期待してない、
ね、老成してらっしゃるっていうか、そういうのも超えて、
うん、
何も怖くないっていう雰囲気の、
うんうんうんうん、
ね、運転手が乗ってるわけ。
うん、
そこにさ、酔っ払った黒人の二人が乗ってくるわけ。
うん。
うん、で、あ、三人組がね。で、うん、真ん中のやつは酔いつぶれてるわけ。
うん、
ほんで、あ、どこ行きたいんだみたいな感じで、その虚無感丸出しのさ、
うん、
タクシードライバーを聞いたら、何とかなんだっつって、ちょっと今から1時間くらいで先のとこなんだけど、行ってくれって言うわけ。
うん、
で、わかったっつって、トーンは低いわけよね。
うんうん、
で、いや、実はこいつがさ、今日さ、もう仕事辞めさせられたんだよっつって、
うん、
その酔っ払い酔いつぶれてるやつね、
うん、
だから俺たち飲み会やったんだっつって、慰めてるやあげるためにって言うわけね、
うん、
そうか、それは残念だったなっ、ちょっとテンション低く言うわけ、
共感、
うん、共感してないわけ全然、
うんうんうん、
ね、そしたらさ、おめえちょっと舐めてんのかみたいになるわけよ、その二人の、
うん、
俺の友達がそんな悲しいことあったのにって言
う
たら、
うんうん、
ああ、それが悲しいんだな、みたいな感じで言
ってた。虚無だからね。虚無だから。
虚無だから。で、お前っつってこう、手を出すんだけど、
うん、
ちょっと待てと、
うん。
お前たちの悲しみについてね、俺はもう真剣に聞きたいって言うわけよ、そいつが。
うんうん、
で、俺はね、実は、今もう60近い、老成、もう老人に近い年齢に来たんだけども、
うん、
40の時にね、俺はもう、うん、まあ、もともと人生孤独な、人生だったんだけど、
うん、
あるもう最高の出会いをできたと、40近くで、
うん、
で結婚なんて考えてなかったんだけど、
うん、
結婚できたんだと、その時にね、うん、もう初めて40歳になって、
うん、
出会いがあって初めての幸せをつかんだと、
うん、
でその時に二人でやっぱり愛の結晶として子供が欲しいってなって、
うん、
その子供のね、
うん、
なんかこう、なんだろう、欲しい欲しいということだったら、お互いいい年で結婚したから難しかったんだけどね、うんうんうん、産むのが。でもやっと生まれてきたんだって、子供が。
うん、
でもそれが、まあ、不幸にも、まあ、未熟児だったらしくって、
うん、
で、結局、まあ、10日で死んじゃったんだよっていう話をするんだよ。
うん、
で、話の内容はこういう話なんだけど、
うん、
で、その子のことは小さかったからピーナッツって名前をつけたんだって話をするんだよね。
うん、
で、振り返ったらさ、もう号泣してるわけ、後ろの、
うん、
黒人たちがその話を聞いて、
うん、
で、俺の今まで寂しかった人生で、
うん、
その子供がね、10日間だけだったんだけど、二人にとっては、
うん、
最高だったんだけど、その後に、まあ奥さんも亡くなっちゃうのかな、多分。
うん、
で、また自分は一人戻ったんだっていう、本当にもう、
うん、
救いようのない話をするわけよ、悲しさを。
うんうんうん、
女ならさ、もう二人、振り返ったら泣いてるわけ、その黒人二人がね。うんうん、でさ、ごめん、俺は本当にお前のそういう気持ちを分からずにね、
うん、
こんなその、仕事辞めさせられたことぐらいでね、
うん、
こいつを祝ってさ、こいつの悲しみなんていう、お前の前で言ったことは失礼だった、つって、
うん。
うん、いいんだいいんだ、つって、あ、着いたぞ、って言ってさ、
うん、
ほんでさ、うん、じゃあ本当今からも頑張れよ、お前にまたいいことあるよっつって出ていくんだよ、その、
うん、
二人が
さ、お客さんの方はね、
酔っ払った友達はさ、
うん、
タクシーに置いてきぼりになってんだけどね、その最後、まあだからね、
ちょっと
ね、
うん、
シニカルなコメディっていうかさ、すごく、
うん、
なんていうのかな。まあ、その悲しさなんていうもんはさ、
うん、
人によって全然違うでしょ、だって。
うん、
で、比べもんじゃないんだけど、比べるもんじゃないんだけど、
うんうんうん、
そういったことをうまくね、表現してるんだよね。もう俺が話すなんかで10倍。うんうん、今、話してたとしても面白いと思うよ、その、シーンに関してはね、
うんうんうん。
で、そういうエピソードが入ってる、ナイト・オン・ザ・プラネットっていうところでさ、
うん、
人の価値観のズレっていうみたいなものが面白い内容なんだけどさ、
う
ん
う
ん
う
ん
そうね、うん、そのだって今の話題だったとしてもだってちょっと前まではその人たちはその何ていうのかな失業した友達のことをこう嘆いてたっていうか
まあ人生で最悪のことが
起きたっていう感じだったけどでもやっぱりその運転手さんの話を聞いた時にすごい ちっぽけなことというか、まあ、比べるものではないけれどそうそう
比べればさ、うん、ちっぽけなことじゃ
ね
ただそれってなんかずっと堂々巡りでさ、
うん
まあ、もっと悲惨な人もいるかもしれないし。
そう。なんか不幸マウントを取り続けていて比べて、うん、それで勝って、勝ち進んだところで、
うん、
不幸になってるだけなんだよね。
うん。
なんかあれって。
そう。だから上を見てもキリがないし、下を見てもキリがないしさ。
うん。どっちが上とかじゃないしね。
そう。そういうことが起きたときに、自分はどういうふうに動いたっていうことの方が重要だと思うんだよね、うん。
それだと思う、本当に。だから、かわいそうな人が1位なわけじゃないんだよね。
うん、
かわいそうな状況があったことを、別になんか、なんというかな、大したことないじゃんとか、そんなことではなくて、そこの状況から今どうやって、どういうふうに今いるのかなっていうところがすごい大事でさ。
そうそうそう。
その、ずっと引きずって、その、まあ、親なりなんなり、
うん、
まあ、男運だったりとかもいろいろあるじゃん。なんかこう、うん、女運だったりとか、
そうそうそう。
なんかひどいパートナーとこう浮気されたらのな、どうなんこうだとか、いろいろあるけど、まあ、お金のね、こととか、暴力のこととか、まあ、いろいろなことがあるけど、ね、でもその、それが起きた後に自分がどんな行動をとって、どうやって今まで生きてきたかっていうことの方が、
うん、
なんていうのかな称賛もうそれは称賛に値するっていうか、ね、
そうそう
まあ称賛っていう風な言葉でいけばなんだけど、うんうんうん、そこでなんかそんなことがあったけど今はこうやってきてるんだすごいなっていう風になるっていうのはそこであって、うんうん、かわいそうなレベルでそんなすごい大変だったんだっていう、うんまあ、それもまあ同情のところではあるんだけど、
うんうん、
そこはさ順位をつけて一番かわいそうとかではないっていうかね、
うんうんうん、そうなんだよねだからなんか、まあ、例えばさ、戦争がありましたと、うん、第二次世界大戦がありましたと、
うん。
で、やっぱりずっと辛かった、大変だったっていう人もいればさ、
うん、
そこをきっかけに貧乏のどん底になったけどさ、よし、頑張ったるで、つって、ま、ね、会社作ったという人もいるわけじゃないですか。
うん、
その同じ、例えば、今は個人の話だったけどさ、
うん、
全体に対して起きた時にも、やっぱり人によって全然違う経験を、考えを持って動くわけでしょ、
うんうんうん、
だから例えばほらこの間コロナがあった時にもさ、
うん、
コロナっていう社会全体に起きた時にじゃあその人はどう行動したのかその後っていうので、
うんうん、
例えばその俺たちのね共通のそのある方に関してはさ、
うん
う
ん、
もうワクチンの話ばっかりしてたじゃんなんか知らない
けどさしてた
もうだからああいう風になる人なんだよ多分結局で別にワクチンも肯定否定はもうあえて俺は しません、ね、そこに関しては
うん、
そういうことばっかり言っちゃう人が なるっていうのは、
うん、
一時間で多分そんな感じなんだろうなと思っちゃうよね
なんか多分視野がめっちゃ狭いよねもう何かを出来事が起きたとしたら、うん、もうその不幸なポイント不幸自分でも、うん、多分どこかでもう不幸なことが起きた時に自分でちょっと美味しいと思ってる部分があると、
うんうんうん、
もはやあのレベルになると、
う
ん
う
ん
そうそう
ちょっとこんなあの不幸なことが起きました私にっていうので、
うん、
またそれでマウント取れるから
そうそうそう
そ
う、
ね、そこで、ね、チャーさん
そう
かわいそうなそ
こでどんどんでかくなんだよね、
うん、そうそうそうかわいそうな自分なだけなんだよなっていうそう、
うん、
なんかそこから発展しないんだよね
そうそうそうそう
かわいそうな自分に酔ってるだけでかわいそうな自分をさ自分で結局気に入っちゃってるわけだから、
うん、そうそうそう
そこから何も動かないんだよね
動かないんだよね、で楽じゃんそれって一番実は
あそうそうそうそう
あのねそれがじゃないかなって最近思う、
うん、
実はそうやって言うことで相手にも簡単にマウンド取れるし、
うん、
なんかある程度なんか自分が老成したように見せることもできるし、
うんうんうんうん、
一番安い方法なんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、安い方法だわはるちゃんが立て直すの大変だと思うけどもそれも与えられた試練なのかなって 姉ちゃんも神は乗り越えられない試練を与えないってやつか。
そうだと思うけどね、なんかそういうのって、まあもちろんね、誰だってへこむじゃん、そういう時って。
そうそう、へこむなって話じゃないんだよね、別にその悲しんでよくて悔しがってよくて喜怒哀楽は別にあってよくて、ただそこでさ、なんかその状況に酔っちゃうっていうのが一番なんか救いようがないというか
ね、
うん、
そこなんだよね、
うん、
で結構ね、職場とか人間関係でも、
うん、
あのそこを言う人結構いらっしゃると思うよ、あの大小の差はあるにしてもね、う
ん、なんかさ、あの、まあ、持病、まあ、偏頭痛とかさ、なんかいろいろ、まあ、あるじゃない、 その、でそれは確かに大変だなって思うし、あ、辛いんだねっていう風にさ、なんかいろいろあれなんだけど、まあまあ、それだけじゃないよね、例えばだけどメンタル系のさ、まあ、うつ病とかさ、いろいろなこと大変だねとは思うんだけど、でもそれをさ縦にはさやっぱりできないよね、それをなんかできないことの理由に、そうそうそう、例えば仕事だったら仕事ができないことの理由にはできないっていう、
そうそう、
その辺の線引きがめっちゃ曖昧だもんね、
ね、先週のほら話した佐藤二朗さんと橋本愛の件もそうだけど、
うん、
あれも典型的な、だって被害者ムーブじゃないですか。まあ、
うん、
あれはちょっと真相が分かんないよ。もちろん、文春が、あの、言ったことだからさ。
うん、
もしかしたら橋本愛側にもいろいろ理由があったのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、ただちょっと典型的なそういう図式を見せようとしてるわけでしょ。
うん、被害者ムーブね。なんか、あの、だから安い被害者ムーブされてもさ、うん、もはやなんか、呆れちゃうだけっていうかさ、
うん、
本当に苦労してたりとか、
うん、その
今なんか、なんとかしようとして頑張ってる人とか、うん、まあ、なんかいろんなね、病気と戦ってたりとか、それは被害者ムーブじゃないと思うのよ。
うんうんうん、
その、本人が、なんか立ち向かっていることだから、対応しようとしていることだから、だけど何もしようとせずにその状況をね、そのに酔っている状態で、で、あの他責じゃない、誰かを責める、
そう、
うん、
他責思考なんだよね。
ね、で、やすさんがうちの義娘だってそこか、ちょっと辛いね、その距離感ね。
娘さんとか若い時は、そういう気持ちになるのも分かんなくもないんだよね。
まあ、中二病のこじらせた感じみたいな。
そうそうそうそう、ね。あの、世の中知らない時にさ、
うん、
いくらだって学生の時ってなんかそういうの取れるじゃないですか。
取れる。
なんか自由をやたらこう、謳歌したいところがあるのかもしれないけど、
うん、
何も束縛されてないと思うんだけど、
うん、
まあ実際のところ実力ないわけよね、子供の時ってさ。うん、実力言ったらおかしいけど、
うん、
世の中知らないわけだしさ。
うんうん、
で、ああいう行動に取りたがるんだよ、なんか知らないけどね、
うん、
私もちゃんと生きてんだっていう風な
証
明の一つの行動かもしれないけどさ、
ね、うん、SDF さん、悲劇のヒロインを気取っちゃうのかなって。いや、そうだ、気取っちゃうのよ、
まあ、気取っちゃうんだよね
悲劇のヒロイン役をもう自ら率先して気取っちゃうんだよね。
ね、そこなんだよ ね、
そこなんだよね。で、はるちゃんが、被害者ムーブを振りかざす人たちは周りを気まずい気持ちにさせるのが得意なんだろうなって。
うん、
本人にとっての本当のメリットないのに。いや、本当、ここに今日のまとめがありましたね、この項目の。特別な存在だという感覚が強いことのまとめ。そうそう、うん、
だからね、ちょっと種類は違うかもしれないけど、
うん、
例えばさ、いろいろ AI とかでできるようになったとするじゃん、
うん、
で、そういった時にさ、ちょっと年齢の上の人とかがさ、まあ、俺も俺の上側になっちゃってるけど、
うんうんうん、
あの昔はこれうまいなみたいな話になるわけじゃないですか、
うんうんうん、
結局あの前も紙集めてだぞ、あのリサーチするだけでも1週間とかなんか話するでしょで、若いやつは多分始まったなと思ってるはずなんだよ、
うん、
でね、俺いつも思うんだけど、それを始めると最終的には原始人すごいねって話になるんだよ、絶対あいつらマンモス倒してたぞって話になるわけよ。
なるね。火もさ、起こしてたし、ね、
うん。火も起こせなきゃいけなかったんだよって話になるんで。
どんぐり食べてたんだよっていう。
そうそうそうそう。そういう話したいんですかって思って俺は黙って聞いてる、いつも。
そうだよね。あ、みゆちゃんがね、悲劇のヒロインは助けてくれる王子を待つしか能がない。いや、わかる、ある。それあったね。あとなんかその、ね、なんかすっごい、まあ、特別な存在を、救う特別な存在を待ってる。
そうそうそうそう。
うん、ね、でも、はるちゃんが、王子様もメンヘラは勘弁してほしそう。いや、そうだ、そう、そうなのよ。
ね、
でも、そこの構造になんか気がついてなくて、地域の広いによって、うん、もうその気取ってる人ほど、それが、うん、 なんていうのかな、特別な王子にとっては、
うん、
目につくところ、なんか、そう、ね、他の人より目立つところのポイントだと思っちゃってるっていう間違いだよね。
だから、なんか、まあね、人と付き合うというか、うん、まあ、異性と付き合うときもそうだろうけどさ、
うん、
過去に、まあ、毒女、毒男って絶対いたはずなんだよ、
うん、
自分の付き合う中でさ、
うん。一部はみんな経験するよね、変なやつ
に引っかかる。一回経験するじゃん、
うん。
で、なんかそういったところを過剰にさ、
うん、
ちょっとか、なんていうの、聞いてあげてたりする時期あるじゃん、好きな時ってさ。
うんうんうん、
なんか、なんで今はあんな俺、女の人に入れ込んでたんだろうっていうぐらいの思い出当然あるんだよね。
うんうんうん、
でもその時ってなんかやっぱり守ってあげたいとか思うし、
うんうんうん
うん、もう結構不幸の入り口だったんだろうとかさ。
いや、
思うことあるんだけど、
ね。なんかさ、とんでもない目に、あ、なんかとんでもない扱いだったりとかさ、
そうそうそう、
するんだけど、なんかその時はさ、それでも、なんか好きっていうか、なんか、なんだろうな、うん、相手を悪く思えないっていうかさ。
わかる。特に女性はそこにはまっちゃう傾向が強いよね、なんかね。
うん、
男性、まあ、いわゆるこう、クズ男とかにさ、
うん、
はまっちゃうところもそうだし、またクズ男がうまく心理コントロールするでしょ、なんかそういう。
わかる、そうそう、クズ男がね、うん、クズ男がね、心理コントロールする。って今、ただ繰り返しただけだけど、今。
そうそうそう。
ね、あみゆちゃんもそれあるって言ってるし。
ねえ、そこなんだよね。
なんだよね。なんかだからさ、そのクズコントロールする側って結構さ、うん、この自己、こっちのコントロールする側がさ、自己愛性パーソナリティ障害にちょっとかすってるってあると思うんだよね。そういう風にする人って。
うんうんうん、なんか、うん、ね、子供が小さい時にさ、だだこねるじゃないですか。
うん、
まあ、イヤイヤ期も含めて、なんかだだこねると思うんだけど、
うんうん、
あれがそのまま大人になってんだよね、なんとなく。あの、被害者ムーブのところ。
そうね、被害者ムーブ、うん。そうだよね。でさ、この、まあ、一つ目からの、まあ、続く感じなんだけど、うん、その、うん、特徴の二つ目でね、称賛をとても求めることっていうのが
あ
るんだよね。
ああ。
で、褒められることで安心感を得るため。
あの方もそうだったもんね、確かにね。
常に認めてもらいたいという気持ちが強くなることがあります。
そう。で、それでさ、俺たちがさすがにもうめんどくさくて、そこまでいかないと自分で、自分を褒め出すもん、なんかね。
ああ。
最終的になんか、うちの娘が、うちの息子がっていう話になって。
そうそうそう。だから他人、あなたじゃないですよね。それ、あなたじゃなくてすごいのは、あの会社の人ですよねとか、あなたじゃなくて友達ですよね。へーみたいな、なんか、もうへーとしか言えないような。
ね、
感じだもんね。そ、まあ、そう、娘の自慢とかもしてたわ、確かに。
めっちゃ最終的にそこだったじゃん。でそれもなんか、あのね、自分の友達のお母さんがこう言ったんだっていう話に持っていくっていうパターンがもう見えるから、
うん、
あ、ここに多分ボールを蹴ろうとしてるんだろうなって会話の中で見えるよね、なんかね。
見える。 SDF さんが神聖かまってちゃんですねって、いや本当にかまってちゃんなんだよ。
バンド名でもあるけどね、神聖かまってちゃんっていう。
称賛をと、だから褒められたくてしょうがないし、だ多分褒められてないと、
うん、
あ、そっか、なんか、だから褒められることで自分の立場を守ってるっていうか、こう、プライドを守ってるっていうか、
うん、
別にいいじゃないね、褒め、だって褒めてくれる人としか、じゃあそうなってくるとさ、自分のこと褒めてくれる人としか付き合えなくなっちゃうじゃない、うん、友達にしろ何にしろ、
うん、
いつもこう持ち上げてくれて、なんかご機嫌取ってくれてって、うん、でそれこう機嫌取られてる方はいいかもしれないけど、なんかご機嫌取らなきゃいけない、常にそうしなきゃいけない方ってすごい疲れちゃうから。
そうだ ね、
そういう役回りにされた側はたまったもんじゃないよねって、私はそういう側に回された方だけどさ。
そう、
常に、
うん、一つね、なんでこういう人が出てくるのかなっていう、人類が出てくるのかなっていうところに、
うん、
まあ、一つ、まあ、過保護になってきたと思うんだよね、社会がこう成熟するとさ、
うんうんうん、
やっぱりこう過保護、まあ、昔に言わせると過保護っていう視点ね、
うん
うん、今の人はもしかしたら当たり前かもしれないけどさ、
うん、
まあ、俺なんかもちょっと思っちゃうのは、なんかペットみたいな子供と接するんだなって思う瞬間が、
うん、
たまにこう感じる時があるわけよ、
うん、
で、それってすごく、なんかまあ、可愛いから怒りたくないとかさ、
うん、
もう、子供もほとんど一人っ子の人が多くなったりとかすると、やっぱり大切に育てたいって、うん、まあ、それ、親の気持ちとして当たり前なんだけど、
うん、
やっぱり、過剰にこう、過保護な状況になるとさ、
うん、
やってもらって当然っていう感覚生まれると思うんだよね。
うん、
で、その時に俺がね、いつも、 思い出すのはね、うん、あの高校の時に吉田先生っていうね体育の先生がいたんだけど、
うん、
まあね、あの10年後ぐらいに今ガンで亡くなっちゃったんだけど、その先生が、
うん、
あのよく話してたのが、自分は6番目なんだとね、
兄弟の
6人の中で、
うん、
でよくね、あの友達からはね、うん、サック漏れの子供って言われたっていうわけよ、
うん、
でサック漏れってわかると思うけど、まあゴムね、あの、うんうんうん、から漏れた子供って言われる、
間違ってじゃないけど、
そうそうそう、うん、間違ってもう、うん、お父さん酔っ払っちゃってできちゃったみたいな感じの子、
うんうんうん、
でそれの原因としてとめ子っていうお姉さんがいるんだって、
あ、
なんかで止める子だからもうこの人で最後って思ってたんでしょうと。
でもネーミングにさ、それなんか
すごいじゃん。でね、すごいと思うじゃん、今で思うとね、
今考えるとね。
でもね、俺止め子止めおさんは何回かね、うん、俺の上の世代しか見たことあって、
あるある。なんか昔って兄弟がすごい多かったから、結構いるじゃん。そうそうそう、もうこれで終わりっていうなんか名前つけられてる、
そうそうそう、
止め子さん止めおさん
とかさ、なんか分かんなかった最初、うん、なんで止めるなんだろうなと思ったら、うんうんうん、と思ったそういうことなわけよ。で、うん、何言いたいかというとね、
うん、
そういうこと、俺は子供に対しての感覚っていうのがやっぱ変わってきてるんだよ、ずっと人間、ね、あの日本人自体の。でそうなってくると、
うん、
もうやっぱ適当に育てられたじゃないよ、決して、
うん、
そんな過保、まあお前だけっていうような育て方されてないと、
うん、
その先生ものすごい強い先生で、俺大好きだったんだけど、面白いし、
うん
うん、だからあのなんかそういう変化、環境の変化が、
うん、
勘違いさせる人間増やしてんちゃうんかっていう思ってるところがある、
ね、ああ、うん、なるほどね。いや確かに
お前なんて、
うんうん、私年子で3人兄弟で、
うん、
あのまあ、お母さんがで、お父さんが結構ね単身赴任で、
うん、
あ
の
だから本当今で行くとワンオペで、ね、うん、でそれで自分の実家もちょっと距離のあるところにうちのお母さんはいたから、多分本当に一人で3人を育児してたんだと思うんで、
ね、うん、
なんか私一番上だったから結構あの、うん、ほったらかしっていうか、いやもちろんなんか、うん、あのその放置後とかじゃなくて、
うん、
ちゃんともう面倒は見てもらってるんだけど、やっぱりあの、うん、どうしても手が回らないから、うん、ある程度自由にさせられるんだよね、うん、あの、
はいはいはい、
そんなにさ何でもかんでも
あのやってくれるわけじゃなくて、
ね、1から10までやってくれるわけじゃなくてって、うん、でそしたらさ、あの自分で何とかするしかない場面がやっぱりあるから、
うん、
あのいろいろこう成長するよね、自分でやってみる、
自分でやるっていうことが身につくじゃん、そうやってやるとさ。
そうそうなの。で、なんかこう、工夫するじゃない、自分を見てもらうために、あと話聞いてもらうために、
うんうん、
あ、りゅうさん、戻ってきた？あれ？りゅうさん、今から行ってくるのかな？行ってらっしゃい、りゅうさん。
行ってらっしゃい。
さっきもね、ビールくれたんだ。
おぉ、本当に。あ、すいません、本当。
ね、かわいい。そうそうなのよ。だからなんかそうやってさ、努力してさ、なんていうのかな。うん、まあ、コミュニケーションの取り方だったりとかさ、街の姿勢じゃないわけ、
うん、
なんかとにかく、あのこう自分から動く、動いてさ、
ね、
なんかいろいろいろんなことやるんだよね。
そうそうそう、
もちろんできないから手伝ってもらったりするけどね、
うん、そう、なんかああいう感覚がさ、
うん、
なんかやっぱりそういうのが何かしらあれば、
うん、
あ自分でやんなきゃなとかさ、まあ最終的に親の教育じゃないっていうところになっちゃうんだけど、
うん、
あのまあそういうなんていうのかな、ところの環境が本当になんていうの、一つ大きく起因してるような気がするんだよね、なんかね、まあ、もちろんその人の生まれ持ったところもあるかもしれないけど、感性的なものもさ、
うんうんうん、
いわゆる太宰治系じゃないけど、
うん、
生まれてきてすいませんじゃないけど、やたらに過剰でなんか自分がやることがもう全てダメなことっていうかさ、うん、なんかそういうちょっと不幸に生まれて、不幸な感性で生まれてきた人もいるかもしれないよ、
うんうん、
それは何も言えないけど、
うん、
まあやっぱり対処できる能力っていうのは培ってないとちょっと恥ずかしい大人になるなっていうところあるよね。
なんかそうだよね。だからこの称賛をとても求めるっていうのも一方的なんだよね。自分もなんていうか、なんか褒め合うだったらウィンウィンじゃない、うん、あのこういうところって素敵だよねっていう会話をして、まあね、あなたもこういうところ素敵じゃないみたいな感じで、なんかお互いにいいところを見つけ合ってる感じだったら全然こうなんていうかな、疲れることはないっていうか、やり取りの中で、
うん、
だけど一方的に称賛を相手に求めるから、
うん、
だからなんかこっちがだんだん疲れてくるんだよね、うん、それとかさ、すっごいその中身ができてる人で、もう褒めるとこしか出てこないわっていう感じの人だったらさ、う まあいいんだけど、
うん、
なんかそうじゃない場合が多いわけじゃん。もうくれくれになってるっていうか、
そうだね、
こうしてほしい、ああ言ってほしいって、もっとこう、うん、私を褒めてほしいって、
そうそう、
あれ疲れる。
あのまあ基本原則自分一人自分でやれよって話なんだ
けど、ね、自分でやれよっていう。
ただもちろん大変な時にはね、かわあの助け合いましょうっていう精神は持っておいてさ、
うんうんうん、
まずは自分のてめえのことはてめえでやれが原則だからね、基本はね。
ね、みゆちゃんがそれが承認欲求につながるのかって、うん、であと、うん、はるちゃんはご機嫌取られてる間に騙されてそうって騙せそうって、まあ、確かにそう、浮かれてる間にね、いや、うん、でもさ、騙されてる人も割と多くない
と思うけどね、うん、
なんか実際にそうやってあのほらクズ男とかにまあ、いいように言われて、まあ、クズ男だけじゃないよ、女の人だって、うん、なんかこうチヤホヤして、うん、
そうなんだよね、
なんかよく分かんなくなってきた、うん、なんかとにかくそうやってメンタルがブレブレだからさ、
うん、
みんな違ってそれがいいっていうのが公と私のなんていうのかな、私の優先順位を変えてしまったなと今の日本っていう、
うん、確かにね、
うん、
ここ本当そうなんだよね、日本の部分そういったところはあると思うな、
みんな違ってそれがいいね、
うん、
なんか、まあ、違っていいんだけどね、
あの金子みすずさんの言葉それいいんだけどさ、
うん、
ちょっと短いだけだからさ、本当の真意っていうのはいろいろ解釈できるから、
うん、
ちょっと左翼がそれ使う時ある時は腹立つなと思ってるんだけどね、
うん、
うん、なんかそういう感じの言葉のメッセージを混ぜる人がいるなって思ったりするんだけど、まあ、とにかく基本なんていうのはそういう自己愛性パーソナリティ障害だっけ、
うんうんうん
うん、っていうのはなんとなく時代が作ってるところもあるなっていう気はするよね、
うんうんうんうん、あと3つ目、批判にとても弱いこと。
ああ、まあ批判弱いだろうね、
弱い弱い弱い弱い、う
ん、全てで多分ほら、さくらさんが書いてくれた記事の中に、
うん、
教えてくれた記事の中にさ、
うん、
自分が批判されてるって分かると、うん、あれだよね、なんか周りを集めて、あの人あれだよっていう風に敵認定してさ、
うん
なんか。
敵認定されたらさ、もうなんか、なんていうのかな、自分の、ま、なんていうの、私が例えば敵認定されたら、うん、私の周りから外堀埋めていくんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、全部自分の味方側に持っていって、
うん、
なんかこう孤立させようとするっていうか、
うん、
まあ聞かないけどね、全然。もともとそんなに、なんていうのかな。うん、だってさ、本当に信頼関係ない。だってさ、健三さんもさ、取り込もうとしてたしね。うん
いや、もう思いっきり来たよ、そうやって。だから、俺言ったの何言ってんの的な感じでトーン書いたら、わかりました、ありがとうございましたって書いてあったけど、びっくりしたよ、俺は。何怒ってんのって思ったけど。
だけど、なんていうのかな。ほら、なんか、本当に私とかは、そんなうん、そんなペラペラなさ、信頼関係ってさ、まあ、気づかないから、
うん、
ね、その昨日今日の、ね、間柄でそういう変なキャラクターの人に何か言われたところで、例えば健三さんみたいな私が、ね、信頼してる友人が、うんうん、なんかその人のことを信じるわけないよなってやっぱ思ってるから、
あそこがズレがすごいよね、だからね、そこら辺がね、
うん、
だやっぱりちょっと人間関係の組み立てが変な人だなと思ったよね、やっぱそこに関しては
さ、うんうんうん、
多分こっち仲間だと思ってたんだと思うよ、
思ってたんだと思う、多分あとなんかそのこういうあんだから不幸マウントじゃないけど、
うん
う
ん、
そういうあれを並べたら、
うん、
それでもうこっちに来るんだっていう風に、
うんうん、
こんなひどい人なんだっていうようなことを主張すれば、こっち側についてくれるだろうっていう、
うんうん、
なんかそういうことがね、多分彼女の頭の中にはあったんじゃないかなって思うけど ね。
だからやっぱり悪口で寄ってくる人って職場でもそうだけど、
うん、
悪口で寄ってくる人はやっぱり注意しなきゃいけないし、
うんうんうん、
まあちょっとぐらいのね話だったらするよ、それはあの人確かちょっと面倒なとこありますねっては言うにしてもさ、
うん、
もうね状態化してる人ってもうそれがもう一つのこうなんていうのか食材なんだよね、なんかもう悪口っていうこと自体がさ、
うんうんうん、
でどんどんどんどんでかくなっていくんだよね、そういう人ってさ、
うんうん
う
ん、
そういうのでそういうのを、まあ、英語でちょっと単語忘れちゃったけど、まあ日本語で言う有毒社員っていうらしいんだけどさ、
うん、
まあそういう人がいることで、会社自体のこうなんか、まあ団結力をこう阻害するっていうかね。
うん、
まあそういう結構海外では問題になってるらしいんだけどね。
うん。
なんか要は何をやろうとしても、いやまたあの社長のことだからこんな感じですよっていう悪いことをさ、もう伝播してまくる、言いまくるわけ、そういう、あのその社員がさ。
なんか、
う
ん、なんか厄介っていうか、なんか黙っててほしいとか、ま
あ、問題なんだよ、だからやっぱりあの性格的にね、
うん、なんかさ常日ごなんかトラブルメーカーじゃない、いつもなんか別に平和に生きていけそうな環境なのにさ、
うん、
ちょっとしたことからこう問題部分を取り上げてきて、うん、でそれはさ、そうそう、自分が最初の一番目にあったさ、自分は特別な存在だっていう感覚が強いから、うん、なんか特別な存在になるためにそういう出来事を何でもないところから拾ってきて、うん、でそれで二つ目の称賛をとても求めることっていうのでさ、
うん、
で私はその題材を使って自分のことを褒めてほしいっていうのと、はい、あと批判にとても弱いって今のここでさ、自信満々に見えてるんだけど、少し否定されただけでめっちゃ怒ったりとか、相手を攻撃してきたりとか、逆にすっごい落ち込んだりするっていう、なんかそのなんだろう、だから全部のコンボだよね、なんかその全てを使って、ね、なんかこうだから敵と味方にしか分けられない感じ、
分けられないんだよね、うん、そうなんだよ、うん、それあると思うな、ね、敵認定された時にそういう動きするんだよね、彼は、あ、彼はって彼女の場合は、そうそうそう、
被害者ムーブからのなんか猛攻撃みたいな
ね、
うん、
本当に本当めんどくさかったよな、
本当めんどくさかったよね、こじらせて、
一番困ったのは、うん、なんかあのアメリカングラフィティっていうあの
あ
なんかどうしようもない映画の感想を求められた時に、さてなんて言おうかなって思って
なんかさそう、心の話とかをしてたらどうしてもなんか変な方向に行っちゃうから、うん、私たちの話題としては、うん、じゃあ好きな映画とか、なんかそういうのを出し合おうみたいなことになったんだよね。私たちはなんかこう、それぞれのこれが好きな映画だっていうのを出してきたんだけど、うんうん、彼女が出してきたのがめっちゃグロテスクな映画だったんだよね。
そうそうそう、まあ、大敗的な感じのね、こうなんか救いようがない映画だったよね。
うん、不倫の上死ぬみたいな感じだったもんね。
そうそうそう。不倫で、自分はこう、紙くずみたいな存在って思えるところに何か幸福を感じるみたいな、何かどうしようもねえ映画だなっていうさ、だから
頑張ってみたけど、
そう、太宰の話と一緒でね、
うん、
まあ、例えば三島も、まあ俺が好きな作家はみんな太宰の文句ボロクソ言うんだけど、
うん、
あの文章は綺麗だけど書いてることがクソだって思ったらクソなんだよ、うん、でそれを教科書に出てた人だからとかもうどうでもいいことじゃないですか、だって、
うんうんうん、
クソはクソって言わなきゃいけないんだよ本当に、
うんうん、言わなきゃ
いけない、ましてや自分一人死ねなくていつも女性と一緒に死のう死のうっつって死んでさ、
うん、
4回ぐらい失敗してんだよあの人、なんか
あれ死ぬ気ないよね、
そう死ぬ気ないけど相手は死んでんの、自分死ねないでいいんだよね
死ねない死ねないって言って、それでまたあの人もさあれだったんじゃない、このパーソナリティ障害だったのかもしれないよね、
うん、ね、いや絶対そうだと思うね、
これ
4回目で初めて成功したわけじゃないですか、玉川上水のやつ、
ああニューちゃん4回死んでるの腐って、
うん、そうでこれをね、ねちょっと名前今出てこないんだけど漫画家のさ、
うん、
ね、なんだっけな、ちょっと出てこないんだけど、その人の太宰くんっていうキャラクターがいるのね、
うんうん、
でちょっとね放っておくとすぐに死のうとするキャラクターなんだよ
いやだからなんかさ、やっぱ自分の特別視されることのもう極みって結局死ぬんじゃない、
そうそうそうそう、
なんかだってさあの人さ三島由紀夫のさ、うん、あれじゃなかった、うん、切腹のこととかめっちゃさ、
うん、
気に入ってたよね、
誰が、
あの彼女、
あそうだったっけ、
うん、なんか
あ全然忘れちゃってたな
三島由紀夫のだから自死するその切腹でっていうところになんかめっちゃ興奮して、うん、そこはノリノリだったよ、
そうな、やっぱりちょっと配線がおかしいんだろうね、多分ね、
配線がおかしいんだろうね、いやだ
まあ三島もそうやってそう太宰否定しながら最後ちょっとおかしくなっちゃってるところあるんだけどね、
うんうんうん、
うん、まああれはね、あのなんていうの、同族嫌悪みたいなところかなと思ったりする、
うん、
うん、自分に近いから嫌いっていう
さ、うんうんうんうん、あるよね、そういう感じ、うん、コメントを読みます、はるちゃん、うん、2人の間の問題なのに周りの人は関係ないのにって、そうそうなのよ、
そうですよ、うん、
でこみゆちゃんこじらせ系ってそう、
うん、こじらせ系、
こじらせ系の極みだよやっぱり
ね。
なんかこじらせこれでもかというぐらいこじらせられないような話もこじらせてくるから、
うん、そうそうそう、
もうだからエンタメなんだよ、
うん、
ある程度超えたらね、途中まではなんかあの困るなと思うんだけど、
そう
なんか一線超えるとね、
わかる、職場で嫌なことあった俺も聞く、俺も言うし俺も話を聞く、うん、ではい次なんだよ、
うん、
もう全部それを忘れてはい次なんだけど、こじらせ系はそこをずっと持ってるじゃん、そのボールを
ずっと持ってる、
うん、でもうお前自身が腐り始めるぞっていうまで持っちゃうんだけど、
で ほじくり出してくるじゃない、過去の似たような話とかも、そう
そ
う
そ
う、
全部覚えてんだよね、その
覚えてる覚えてる、過去
聞いてる方もなんかどんどん暗い気持ちになってる、
そうそう、過去のさ男性遍歴とかもさ、どうしてそんなになんか変な人ばっかりなの、うん、っていうぐらいなんかこう、でもあれもさ多分相手そんなにね変じゃないと思う、
そうそうだと思うよ。そう
だけど自分を特別させるためにやっぱりその相手が変じゃないと困るから、うん、変な人にするんだよね。
そうそうそう。だって子供3人も作ってたよね。だって作ってたよねって言い方下品だけど、こう、うん、3人いたわけじゃないですか、
うん。
そこまでお前付き合ってたんじゃんっていう話じゃないですか、だって、うんうん。それをなかったことにするっていうのは絶対おかしいと思うね。
うん。なんか
もしてそこで相手のことを言うっていうのは。あなた自身を疑っちゃうよっていう気持ちになるけどね。
善悪でしか物事考えられないのかもしれない、
まあ、白黒っていうとこだよ ね本当に。
だって私が正しいのであれば、うん、その場合だったら善悪でしか考えられなくて、うん、私が正しいのであればどんな人も相手は悪くなきゃいけないって、
う
ん、
そうそうそう、
極端なんだよねやっぱり
ね。そういう話をするなとかじゃなくて、もちろん俺もだってするしさ、
うんうん、
そこのだから対処法っていうのはさ、ある程度、うん、まあ、例えばサッカーでもそうだし野球でもそうだけどさ、
うん、
負けたっていう事実はもう悲しくてしょうがないわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、でそれをじゃあ今度どうするっていうところに、やっぱりああいうスポーツマンシップ的な考え方を自分の生活の中に入れた方がいいと思うんだよね、
うん、
いつまでたってもさ、この間試合でさみたいな話をブラジルにあの最後にさって話なんて、うん、絶対一流の選手はしないはずだよ、
しない、もうだってさ前しか向かないっていうか、うん、まあ、失敗はもうしょうがないじゃない、だって
そうそう、もう終わったことなんだっていうところの部分だよね、
うん、そうそう、ただそれを、うん、じゃあ次にどうするかっていう、これがもう一度繰り返されないためには何ができるかとか、うん、そこを考えていかないとさ、なんかずっとその時の失敗のことを繰り返し繰り返し考えてたって何の生産性もないっていうか、
うん、ね、まあ絶対そこの時点でね、まあ日本のよく好きなあれとして反省っていうのがあるわけだから、
うんうんうん、
まあこういうところが最後足りなかったよね、やっぱ爪最後の爪だよなとかいうことは一旦ね、うん、事実としてね、そうそう、捉えなきゃいけない、
なんか反省会はね、あの必要っていうか、そうそうそう、反省会はするんだけど振り返って、
そうそう、次に戻ってまた今度同じようにやらないようにどうすればいいかって考えるだけでさ、う
ん、どこかで切り替わるはずなんだよね、うん、本当は、
うん、だスポーツが教えてくれることってそういうことだと思うけどね、俺たちに対して教えてくれることってさ、う
ん、いやなんかさ、うん、昨日のね夜中ね、あの千代の富士のやつやってたの、
うんうん、
千代の富士が九州場所でなんかもう40何連勝してた時の話、
54連勝かな、
うん、なんかすごいあの連勝してる時の話で、うんうん、で最後にさ、なんか最後にっていうか、まあ、負けたんだよね、負けた、
うん、負けた、
うん、うん、まあ、いずれ負ける時がやってくるっていうか、はい、でもそのなんかその時のこう考え方っていうか、
うん、
がやっぱり全然そのなんていうのかな、負けは負けっていうところで認めて、
うん、
でもなんていうのかな、なんか勝つ時ばかりではないですからって、負ける時もありますからみたいなことを言って、うん、ちゃんとこうもう次の方向を向いてるっていう、
うん、
その負けたからもう終わりだって言ってそこで終わるんじゃなくて、
うん、
やっぱなんかその負けは負けと認めた上で、うん、きちんと先のことをまた考えるっていうさ、うん、それがやっぱ強い人なんだなって、
うん、
思うよね、
まあ、スポーツやってた人とか、特にスポーツ好きな人にとってもそうだけど、
うん、
そういうのが一番染みつくと思うけどね、考え方としてはね、
うんうんうん、
次にじゃあどうすればいいんだみたいなところっていうのはさ、
うん、
別に勝った負けただけをよあの望んでるんじゃなくてさ、
そう
やってこう改善していく、まあ、改善だと思うけど、そういうところのこう 考え方を根付けるのが一つのスポーツをやることだったり見ることだったりすると思うけどね。
ねえ、みゆちゃんも切り替え大事って、うん、
切り替えめっちゃ大事だと思う
ね。大事。あとはるちゃんもさ、人のことを特別扱いできない人が人から特別扱いされるわけないよなって。いや、ほんとそこなんだよ。
ほんとそうだよね。
自分だけを特別に扱ってほしいって言ってる人ってみんな離れていっちゃうと思うな。
うん、そうそうそうそう。
やっぱりね。あ、で、その4つ目なんだけど、その特徴の4つ目。うん、共感が苦手になることがある。うん、
共感ね。
うん。共感、共感性がないって。相手の立場よりも自分がどう見られているかを優先してしまい、人間関係がうまくいかなくなることがあります。
うーん、共感性パーソナリティ障害という言葉もあったような気がするんだけど、
だからパーソナリティ障害ってさ、昔こんななかったよね、うん、
なんかまあ言葉自体がね、そもそも ね、うん、
なんか変な人だな、あの一言でやっぱ、うん、なんかそれぐらい変な人っていうくくりだったけど、うん、今自己愛性とか境界性とか、
うん、
境界性っていうのはあれって距離感おかしいってこと
かな、多分、うんうん、そういうことだと思うよ、
ね、でもこの共感が苦手になることがあるって、その相手の立場がどうなるかっていうことよりも、うん、自分がどう見られてるかを優先してしまうってさ、
うん、
あるよね、こういう人いるよね。
そうだね。
それを言っちゃったら相手、あ、なんていうのかな、まあ、自分のね主張が大事な時もあるけど、う
ん、
でもさ、
なんか、うん、ちょっと違うかもしれないけどね、境界性のところで違うかもしれないけど、
うん、
飲み会参加しなきゃいけないですかっていう質問をする若い人がいるとか、ちょっと話題になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのその時間時給になるんで、時給は出るんですかとかさ、なんか、
うん、
仕事の範囲としてその飲み会はカウントされるのかっていうところを言う人がいるっていうのは結構話題になると思うんだけど、
うんうんうん、
若干それはそれ なのかなって思ったりするんだよね。もちろん、障害じゃないんだけど、
うん、
なんかちょっとやっぱり自分で考える能力が衰えてくると、
うん、
そういうことをやっぱり聞いちゃう人って出てくるんだろうなと思うんだよね。
ねえ、この共感が苦手になることがある部分をもうちょっと掘り下げて、
境界性、それとも共感
性、共感性がないっていう、
まあ、まあ要は共感できないっていう話だよね。
そうそう、
まあそれサイコパスっていうことじゃないのかな。
自己愛性パーソナリティ障害の場合だと、それは自分の立場とか評価とか、うん、自分の心を守るためにのことは優先されるから、
うんうん、
それで相手の気持ちを十分に考えられなくなる、
うんうんうん、
で例えばどういうことかっていうと、うん、相手が傷ついたとしても自分が責められたことばっかりが気になってしまうとか、
うん、
相手が困っていても自分がどう見られるかを優先してしまうとか、
うん、
そんなことで傷つくなんておかしいって言って相手の感情を軽く扱ってしまうとか、
うん、
相手が話していてもすぐに自分の話へ切り替えてしまう。
ああ、それは顕著だったよね、例の人はね、本当に。
うん、
だって黙ってたもんね、うん、こうやって二人で話してたらさ、
急
に。で、気使わせるんだよね、あえてね、なん
か
ね。
そうそうそう。
うん、めんどくせえなと思ったよね、
うん。そうだよね。だから自分の評価とかプライドがもう第一優先だってことだね。
うん、そうだね、うん。で、どうしたのみたいな感じで聞いてあげてさ、
うん、
で、最終的になんか自分のこう評価に持っていこうっていうかさ、うん、あ、すごいねって。言ってほしいところに持って行きたがる、ね、
だからやっぱり一番最初に賞賛を求める戻っていくっていうね。
だからそれ始まった途端もうゴールが見えるっていう、
ね、そうゴールが見えるっていうね。
じゃあそういうポジショニングでセットアップを組みますかっていう感じだよね。
うん、
セットプレイしますかっていうサッカーじゃないけど、
ねえ、はるちゃんが人の気持ちを自分が勝手に決めつけちゃうのなんだかなって感じですよね。
うん、
そうだよね、
本当そうだよ。
なんか想像性がない、なんか想像できない人っているよね。
ね、そうそうそう、うん、
想像性が欠けてるっていうか、
うん、
自分なんかさ、大体でもさ、事件とか起こす人ってこの心理だよね。自分のことしか考えてなくて、相手にもね、どんな事情があるかは何も考えずに、まあ、通り魔的なことで傷つけたりとかさ、ね、むしゃくしゃしてたとか、なんか社会にとってなんか、なんていうか、なんとかこんとかだったからみたいな理由で、なんかこう人をさバンバン跳ねるとかさ、
そう、
ね、なんかそういうことする人たちも多分やっぱり人格障害な部分が、
うん、まあそこまでいくともう完全にまあいかれてるっていうかさ、もうなんかこう こういうカテゴリーにもう当てはまらない、ね、単純に、まあもう犯罪者だよね、本
当に。ただの犯罪者だよね。うん、だってでもさ、あの唇縫う人とかだってそうじゃない？そのちょっと前の事件のさ。
そのニュースって、ちょっと どういうニュースだったの？
なんかね、同居してる女性がいて、うん、でもよくわかんない、環境がよくわかんないんだけど、うん、なんかその 犯人っていうか、捕まった唇を縫った側の女性の家に、うん、なんかその唇を縫われた側の女性が同居してたらしいの。でそれで
ごめん、女性が、うん、縫ってんの？その女性を。
そう。
え、男性が同性とかじゃなくて？
じゃなくて、女性同士
なの。え、なんで2人で住んでんの、それ。
あ、2人じゃなくて、なんかその縫った側の家族のところに、うん、なんかその縫われた、口を縫われちゃった人のがなんか一緒にいたみたいな、うん、事情はよくわからないんだけど、うん、
へ
で、その人がなんかこう喧嘩したのか、なんかこう気に食わないことがあったのか、何かとにかく口をこう、うん、塞がれたんだろうね、糸で縫って、糸と
ちょっとか事件のあれでいくと、何、家族で住んでました、うん、じゃない、
どうなんだろう、あれ何なんだろう、
ちょっと俺そのニュースね、なんか聞いたような聞いてないような、なんかあんまり分かってないんだよね。
口を縫うだけで多分出てくるのかな。ああ、口を縫われた事件、
そんなのがあった
の、ね、いや怖、
どこだったの、
ね、子がなんかあの茨城県の古賀っていうところ、
茨城なんだ、
うん、ちょっと待って、鼻の下から、鼻の下から下唇の下まで糸で縫い合わせられていたことが分かりました。
何それ、なんかそこまでいくともうなんかさ、あれだよね、うん、もう映画とかのああいうなんか
あのホラー映画だよね。
そうそうそう、なんか作られた人格みたいな、その映画のために作られた極端な人格みたいな感じで、うん、想像ができないの、こっちとしてはね、なんかどういうやつ、あの、
うんうんうん、
なのっていう感じだよね。サイコパスだし、
なんかね、この人は家出して行くところがない人を住まわせて仕事も紹介してみたいなことをしてたみたいな、うん、それでお金をもらってるみたいな、うん、
でそいつが犯人なのね。
そうそうそうそうそう、
だから身寄りのないような、まあ、例えばちょっと、
うん、
家出少女じゃないけどそういう人だったり、まあ、ちょっと食うに困ってる人とかを自分のとこに、うん、まあ、住まわせると。
そうだね、だから弱みを握ってというか、 なんかまあ出ていけない状況の人をだよね、うん、こういうふうに、でなんかよくわかんないけどそこで最終的に唇を縫ったってことだよね、うん、まあ、サイコパスだよね。
まあ、サイコパスだし、もうそこになると犯罪心理でこっちが追えないよね、なんか、ね、
もう追えないよね、
なんか理解できないね、なんか、
ね、
俺昨日かな、
うん、
こんな事件あったんだと思ったのがね、なんかもうこいつは死刑で済まないぐらい死刑にすべきだっていうので、やったらこう、盛り上がってたスレッズがあってさ、
うん、
まずね、
うん、
8歳か7歳ぐらいの子を車で引くんだよね、
うん、
女の子を車で引いて、
うん、
でね、まだ生きてる段階でまずレイプするんだよ。
え、意味が分かんない、何でしょう、日本
女の人をね、日本、うん、日本だよ。
え、うん、
でね、レイプした後に、まあその後死んじゃうんだよ、
うん、
その女の人、女の子はね、
うんうんうん、
で死んだ後またレイプするんだよ。
は、
でその後に線路かなんかに置いて、その8歳の女の子、
うんうん、
で八つ咲きっていうか、こう全部バラバラになっちゃうんだけど、それまで見て逃げてるんだよね。だからもうちょっとおかしいの、完全に。でそんな事件があったのっていう、多分あまりにも凄惨だから、あまりあえてニュースにしなかったのかもしれないけど、
うんうんうん、
でそいつがこう、パトカーに乗ってさ、こう、あれ、うん、行ってるの見て、え、日本で起きてんの、そんなことがっていう思ってびっくりするような感じ。
いやだからなんかさ、もうさ、心ってなんだろうね。
ね、だからあの俺高校生の時に、あの、うん、宮崎努の事件があったからさ、
あった。
あれもまあ完全に猟奇殺人の。
猟奇的だよね。
ね、あの走りっていうかさ、
うん、
そんなやついるのっていう感じだったじゃん、だって。
うん、いやだから、うん、頭おかしい人は、まあ、いるんだと思うんだけど、世の中にさ。
そうそう。
なんか
まあ、いわゆる人に生まれてきちゃダメな人間っているからね、
いるよね。うん、なんだっけ、ほら、あの人、 あの通列に言ってたよね、榊原なんとかのこともさ、
あ、はいはいはい、
あのまた急に忘れちゃった、あの人哲学者の、あなんだっけ、
あ池田明子さん、
池田明子さんとか、なんかもうあれはさ人間ではないってはっきり言って
たよね、鬼だって言ってたよね、うん、鬼っていう概念で語ってたよね、
う
ん、彼
は語ってた。だからこういう人とか唇を縫うちゃこういう人とか、うん、やっぱりさもう人間じゃないんだよね、
そう
人の心は持ってないよね、
そうそう、だから人間もやっぱり人としてなるにはさ、
うん、
やっぱちゃんとしたもちろんしつけだったりそういう教育っていうのが一番重要だし、
うん
うん、だからそういったところがやっぱり、うん、一番ベースに大きいと思うけどね。なんかちょっと今の話をちょっと猟奇的でこう飛躍しすぎてるから、
うんうん、
本来の方にちょっと話を戻したいんだけど、
うんうん、
だからああいう人の生まれる背景にはやっぱり、うん、そういうことを考えさせるっていうことがなかったんだと思うんだよね、小さい時、ね、
それがさ結局共感性、共感性がなかったりとかさ、
うん、
相手の立場のことを相手の気持ちを想像できなくて自分のことを優先してしまうっていうさ、うん、ところもちょっと被ってくるよね、
うん、
その、まあ、このパーソナリティの場合は自分をよく見せるためにとか自分のプライドを守るためにとか立場を守るために何か相手をこう貶めるっていうことだけどさ、共感性って、うん、
中野富士子さんだっけ、富士子さんだっけ、脳科学者の女性、最近えらい痩せ て、
あ中野なんだっけ、あの人ね、あの人ね、
脳科学者ね、
うん、いっぱいさウィッグとか被る人だよね、金
そうそうそうそうそう、
うん、
あの人のサイコパスの本読んだ時には、
うん、
なるほどと思ったのは、まあもうフィジカルでつながってないらしいんだよね、
うーん、
例えば感情を司る脳みそとさ、
うんうんうんうん、
まあそういったところのこうまあ、判断をするところ の部署があったとしたら、
うん、
フィジカル的にここがつながってんだけど、当然だけどさ、
うんうんうん、
だから例えば、そういうつながってないともフィジカル的に分かんないからやっぱりそういうことやっちゃうらしいんだけどね、
うん、
で一番ね分かりやすいのはあくびした時にね、あくびがつられるじゃん、
うん、
普通、
うん、
サイコパスはつられないらしいよ、ちなみに。
あー、なんかさ、だからさ、もうさ、心と心でさ、話せば分かってくれるとかさ、教育すればなんとかなるっていうさ、うん、話のレベルじゃないんだよね、うん、きっとね、そうそうそう、そういう頭
の。そうなるとさっき言ったような猟奇的な人たちだから、
うん、
もうちょっと、いわゆるさっき言ったように、人間として生まれてきちゃダメな人なんだよね。
ね
え、
うん、鬼だね。
そうそうそう。
で、5つ目、人を理想化したり、逆に急に価値を下げたりすること。最初はあなたは最高ですと持ち上げるのに、思い通りにならないと最低だと極端に評価が
変
わ
る。近づいてくるときには優しい言葉で近づいてくるからね、
うん、
人たちはね、
白か黒かで見てしまう傾向とも言われています。いや本当それ
だよね。
はるちゃんが家事に行きました。行ってらっしゃい、はるちゃん。
あ、行ってらっしゃい。
じゃまた後でゆっくり聞いてくれるってありがとう。そう、なんかこういう人たちってさ、近づいてくるときってさ、褒めたたえながら近づいてくるんだよね。
そう、だからちょっと用心しなきゃいけないんだよね。
うん、
俺は思うんだけどさ、例えばさ初対面でさ、
うん、
お前バカみたいなこと言われたら当然怒るじゃないですか。でもさ、同時に会ったばっかりのね、お前すごいねって言われてるのも俺同じだと思ってるんだよね。
なんかあんまりにもさ、なんかこう変な感じで褒めてくる人ってさ、
うん、
怪しいよね。
まあ絶対何かしら企みがあるんだと思うからね、
うんうんうん、
だから俺はそういった時の人にはものすごくハードルを上げるね、付き合いに対してはさ、
うんうんうんうん、
ちょっと気持ち悪いなと思っちゃうよね、
うん、なんか、
まあ、例えば何かしらさ、例えば大谷みたいにしょっちゅうテレビで見ててさ、
うん、
あんだけの業績を収めてるっていうことで近づいてくるのとはちょっと意味が違うじゃないですか、一般人。
そうそうそう、だから何もこう接点が大したないのに、
ないのに、ね、
それで何かを、うん、なんかきっかけがあったわけでもないのに、
うんうん、
なんかこうめっちゃ褒めたたえてくるような
人とかね。そうそうそうそう。
いやでもまさにあの方もそれでしたからね。
そうだったっけ？
そうだったの、そうだったの、最初。なんかやたらそうで。
でも桜さんとはそうだよね、多分そう、そういう感じ
だ
った、ね、
でもそれなんか、うん、後から考えたら、私がこのやってたラジオに、その彼女の目的の人物が聞きに来てたみたいなのね。
ああ、それが原因だったんだね。
そうそう、だから私を使って、なんていうのかな、
近づこうとしたっていうか、まあ、男性に近づこうとしてたんだよね。
そうそうそう、うん、そのために、だから私は駒として使われたというか。
結局、うん、そこかいって感じだよね。
そうね。でもこういうのってさ、なんかフレネミーっていう言葉とも似てるよね。
う
ん、
ああ、よく最近使うよね、フレネミーってね。
フレネミーもちょっと調べてみよう。
フレネミー障害？
フレネミーについて、ちょっとフレネミー。フレネミーは、フレンド と、うん、とエネミー、友人と敵を合わせた言葉で、敵と合わせたやつね、
フレネミー、ね。
そうそうそう、友達のように振る舞うけれど、実際にはライバル視したり、足を引っ張ったりする人を指します。
はいはいはい。
いや。いますね。
まあね、ほんと。
こちらもいますね、フレネミー。
俺はね、フレネミーは、うん、実は、あんまり上司部下っていう言い方はしたくないんですけど、
うん、
その関係で起きることは多いかなっていう気がする。
うん、
というのはね、うん、何かっていうと、
うん、
まあ、例えば、チームの若い、あの、チームの、チームがあったとしてさ、
うん、
まあちょっと自分としても何かこうそういう人がいるじゃないですか。例えばチーム持ってて、うんうん、で一見ねなんかねいいこと言ってるのやっぱあのケンさんのこういう時にすごい早く判断してくれますねとかさ、
うん、
言われるとさ気持ち悪くないじゃんだって、
うんうんうん、
でもね一方で俺からの評価上げようとしてるのかなって思っちゃうよねどうしても。
ああおべっかですね。
まあ、いわゆるおべっかなんだよね。そう、
うん。
あと、同じチームの他の人のことの悪い情報をくれたりとかするんだよね。
うん、いやー、なんかもう。
それもやばいじゃん、ちょっと。
やばい。
で、そういう人は、ちょっと、フレネミーっていう言葉のね、原理と違うかもしれないけど、
うん、
ちょっとね、やっぱり警戒するね、そういう人って、ね。
警戒する。うん。なんかの作戦がさ、下手っぴじゃない？なんかそういう人。
下手くそだし、わかりやすいんだよ、俺
ね。わかりやすい。SDF さんがまさに悪役令嬢だってな、悪役令嬢っていうキャラクターがいるの。なんかさっきもフレネミーで言って自己愛性パーソナリティも被っている悪役令嬢キャラクターがいるのかな。
だから俺はねなんか怖いのはそういう人の方が怖い、うん、怖いというより気をつける。
うん、うん、なんか
ありがとうとか言うけど、
うん、
お前俺そんなの騙され
ない。心は許されないよね。許さない許さない。フレネミーのね特徴は表面上はとても親しいだって。
うんうん、そうそうそうそうそうそう。
あなたのことを思って言うんだけどと近い存在を演出する。
うん、
周囲からは仲が良さそうに見える。いや
あそうだね。
うん、
でそれやっぱそうだね俺。
あとね
同僚だな。
褒めるようで傷つける。あの
分かる。
褒めるようで傷つけるっていうのは例えばなんだけどその服似合うね、うん、意外だけどとか。なんか嫌なやつじゃん。
それ嫌なやつだよね。
あとすごいねでも私には無理かな。
なんかね、ちょっとで、ね、ディスるんだよ、やっぱり。
ちょっとディスる。
うん。
その年でそんなに若く見えるなんて、その年でね。
そう、うん。でね、やっぱりそういう人はやっぱりどうしても被害者ムーブするんだけどね。
ああ、そこで次に書いてあることが、成功すると機嫌が悪くなるだって。
うん、ああ、そうそうそう、そこなの。
被害者ムーブ。
気分がね、ものすごい分かりやすいの、そういう人って。
なるほどね。うん、昇進、結婚、ダイエット成功、SNS で注目されるとか、そういった出来事を素直に、相手のそういう出来事を素直に喜ぶことができなくて、話題を変えたり、水を差すような発言をしたりします。
そうだな。
でね、失敗には妙に優しい。ある。相手が逆バージョンだよね。成功すると、機嫌が悪くなって、相手が失敗すると、妙に優しい。
ああ、でもあの人は、自分が失敗した時にサポートしてくれたしな、そんな悪い人じゃないんだろうなって思わせる種まきなんだろうね、
恐らく、
うん、
ね。種まき。
うん。
ねえ。ああ、そうだね。
なるほどね。そこはなんかそうだな。
あと、陰で悪口を言うだって。これってあれだよね。さっき言ってたさ、
うん、
誰々さんの悪い情報を流すっていう。本人の前では親切でも、いない場所では批判や噂話をすることがあります。あと、境界線を尊重しない。プライベートを探る、うん、勝手に情報を話す、頼み事を断ると不機嫌になる。うん、いや、フレネミーとさ、うん、似てるね。
めちゃくちゃ似てる。うん、フレネミーっていう、まあ言葉っていうか、うん、現象に対してちょっと違う表現してるだけかもね、そこに関してね。
うん、フレネミーと。
あ、俺はもう思い当たる、なんか、同僚いるな。
やばい。
同僚がラジオ聞いてたら最悪だけど、うん、まあ、女性なんだけどね。なんかね、例えばさ、こっちが、
うん、
少し、まあ、なんていうかな、真面目で、 強いトーンで話したとするじゃないですか、
うん、
で普段はね、まあ、そんなことでもちろんそんなしょっちゅう話すわけじゃないんだけど、まあ、飲み会でも何でもいいんだけどそういったところで話したとしますと、ケン、
うん、
さん怖いって言うんだよそれ、
うん、
俺ふざけんなと思う、いつも笑ってるけど、
うん、
あのなんていうの、
え、何、ね、
この人こういうことを考えてる嫌な人ですよっていうのを優しくみんなに広めてる、それは、うん、
あー嫌だ、
わかる、だからそういうことをしたたかにやる人なんだよ、
あ、したたか、そうそう、うん、
だから俺もニコニコして本当に心の中でファック言うって思ってるけどね、
マジで心の中でファック言う、
ニコニコしてあの竹中直人の笑いながら怒る人、
怒るね、うん、
そうそうそう、ふざけんな、
じゃあちょっとあの、まあ、こういう特徴があるのが、まあ、フレネミーだったりとか、
うんうん、
自己愛性パーソナリティ障害の人、
うん
うん、まあこういう人たちに会っちゃった時は、
うんうん、
どうすればいいのかっていうことなん
だけど、そうだね、難しいね、
うん、
まあさっきごめんねちょっと自分の話題になっちゃってるかもしれないんだけど、
うんうん、
まあ、自分のチームの人だったら、
うん、
まあ、まず評価しないじゃん、そもそも。
うん。
あの、評価、人事評価として評価しないじゃない？
うん。
で、多分、あの、裏で文句言うと思うんだよ、そういう人ってさ。
うん、うん。
で、そういう人ね、仕事基本やっぱりやってくれないんだよ。
うん、うん、うん。
不思議なことに。まあ、うまくね、やってる風に見せるけど、
うん。
まあ、特にうちリモートワークだからさ、
うん。
チャットツールのスラックっていうのがあって、そこで、
うん。
やったら投稿があるから活動してる風に見えるんだけど、
うん、
もうクソみたいな投稿なのね本当に、
うん、
今日天気がいいですねレベルぐらいの投稿しかないんだよ、
うん、
でも動いてることが見えてるから私仕事してますっていうアピールにはなるんだよね、
うんうん、
でも実際アウトプットは全然何もできてなくて全然進んでないしみたいなところで、
うん、
すごく狡猾に振る舞ってる人だと思ってるんだけど、
うんうん
うん、でじゃあどうするかっても評価しないっていうだけなんだけどね、上司部下関係だったら決して評価しないっていう感じ
でも言う、うん、なんだろう、近づいてくるからね向こうから、
そうだよね、だから、
うん、
そこはまあ凛として心の扉開かないよね、
そうだね、まず心を許さないだよね、うん、
将軍で言うと、いうところの3つの扉があるとすれば、
うん、
社交的な一番最初の扉は開いておくけど、ああ、うん、ちゃんとあの101というかさ、一人一対一でこう、うん、ね、一週間に一回ぐらいにはちゃんと話を聞く場所を作っていく、作ってるっていう建前はやるけど、
うん、
また適当なことこいつ言ってんなってしかも思ってしか聞いてないね、うん、俺は多分、うん、
やっぱりでもまあ、心を開かないのが一番だよね、なんか、
まあ、信頼できてないわけだから、
そう、信頼なんだ、うん、そういう人が近づいてきて、なんだっけ、違和感ってさ、3回んって思ったらもうそれは変な人認定でいいってあったよね、
うん、
うう
そうだね、うん、
そういう感じの、なんていうのかな、この人で、あの人たちってさ、褒めたり、うん、まあ、フレネミーとかの特徴の時にそうだったけどさ、うん、なんていうのかな、このほら一見褒めてるようで傷つけてくるじゃない、その普通に似合う ね、うん、ね、意外だけど的なこと、
はいはいはいはい、
すごいね、でも私には無理かなっていうさ、
うん、
だからなんかパッと見さ表面上はとても親しくしてくれるから、
うんうんうんう
ん、なんか本当にすごく悪い人じゃではないんだよなっていうところが、うんうん、なんかこうずるずるずるずると
そ, うだ、ね、
その存在を許しちゃうっていうか、
うん、
でそれで気がついたら結構近い距離にいて、
うん、
でそれでいてこのさ混合の合わせ技でさ、なんていうのかな、うん、でそのでこっちがそのタイミングであもう無理だと思って切った時に、うん、敵認定してきて、
はいはい、
で向こうがこうこっち側の周りからさ人をこう、うん、取っていくっていうか、
はいはい、
悪い情報を流したりとか、
なんかね、俺が最近そういうのの投稿見るからかもしれないけど、
うん、
スレッズでなんか表示されてさ、
うん、
ちょっと同じ話題だったんだけど、
うん、
なんかある人のね、多分女性で、入社5年目っていうから27、8の人だと思うんだけど、女性がね、
うんうん、
まあ一般的にこう Z 世代な人なんかもしんないんだけど、
うん、
まあ、一生懸命指導してた新人社員女子が私のこと怖いって上司に相談してることが分かって、
うん、
5年目にもなってショック受けて泣いてました。
見た見た見た、
ね、うんうんうん、
で
パワハラなんて絶対してないし、ただやみくもに長文チャット送ってきたから見てくださいだけはやめましょうね、 私に何をどういう観点で見てほしいのか、これは状況共有なのか質問なのか判断材料、あ、判断依頼なのか、クリアにしてくださいって言っただけです、
うん、見た見た。
レビューする時もなんでこう思ったの、その根拠はって、当たり前のことを何回か聞いて新卒が答えられなかった、それだけなんです。基本敬語でやってるし、口調がきつくなったこともない、うん、それなのに何が怖いんだだろうか、本当わからないって書いてあったんだよね、
うん、
で俺あんまりこういうのに返信とかはしないけど、
うんうん、
あの、まあ、ちょっと珍しく返信したんだけどさ、俺も、
うんうんうん、
でそれはね、相手は完全被害者ムーブしてるだけだと思いますよって書いてあるね、
うんうん、
で基本できない人の特徴と私は捉えてますと、
うん、
で真面目に接して指導されてたのでショック受けられたと思いますが、
うん、
まあ、人間は所詮分かり合えないと捉えた方が気持ちも安定すると思います、頑張ってくださいって書いたんだよね、
うんうん、
で俺はね、やっぱりそこの所詮分かり合えないっていうところが俺ベースなんだよ、とにかく人間関係ってさ、
うんうん、
で分かり合えないってなんかちょっときついことに聞こえるかもしれないけど、
うん、
だからコミュニケーション取らなきゃいけないんだよ、分かり合えないからさ、
うんうんうん、
分かり合えるっていう前提だったら何も取らなくて、必要な取る必要ないじゃん、だってそもそもさ、
うん、分かるからね、
だから取り合えなきゃいけないし、まあまあちょっと話ずれてるかもしれないけど、とにかくそういうぐらいの気持ちじゃないとさ、
うん、
やってられないしさ、でまあずるいじゃん、この被害者に、あ、被害者ってその、うん、なんかこう怖いって言ってたとかいうやつとかっていう、
うんうんうん、
ださっき俺が言ったケンさん怖いって言った時にもうなんかなんだこいつと俺は思っちゃうんだよね、どうしても
さ、うん、被害者ムーブする人これだよね、
そうそう、自分に味方をつけたいって思ってるだけなの、
うん、
本当にもっと
そうだね、うん、よく見られる特徴、被害者ムーブの自分に都合の悪い部分は話さない、
うん、そうそう、
自分が傷つけた相手より自分が傷ついたことを強調する、
そうそう、うん、
周囲や指摘を攻撃されたと受け取る、うん、いやまさに周囲にこんなひどいことをされたと何人にも話す、
うんうん、そうそうそう、
責任を他人や環境のせいにしやすい、そうね、で味方を集めようとする、ね、かっこ周囲を巻き込む、いつも私ばかり誰も分かってくれないといった表現が多い、
うん、
いやでもさ、みんなさ似てるね、
本当に
こう話してみると、
被害者ムーブ劇場を、
うん、
あの作って見せてるのが文春だよね、だからね、うん、
そこに来た、
大そうだと思うよ、う
ん、それをそうね、最終的にそれを作ってる劇場をまとめているのは文春
だと、うん、そう、シアターだよね、文春シアターはそういうの見せてるんだと思うよ、
うん、
まあ、中井くんとかまっちゃんとか、まあ、いわゆる世の中的に強いと思われてる人に対して被害者っていう、それも匿名っていうさ、
うん、
もうやってられないようなこと、こういうことがあったらしいですよみたいな感じで言って、
うん
うん、まあ俺はあそこら辺にサイコパスはいると思ってるけどね、あの文春の、
うん、
ああいったところで飯食おうって言ったところで普通の人だとちょっと気がおかしくなると思うよ、なんかこんなことで食ってるってことに対して、
うんうんうん、
ね、
だってね、誰かが自分なんていうのかな、自分の
自責の念に駆られる、
そうそう、自責の念があればね、うん、そんな自責の念って大事だね、だってこの人たちってさ、自責の念があればここまでやらない、
そうそうそう、
加減がさ、こんなに風になんか一方的にならないと思うんだよね、
うん、
でも自責の念が欠けてる人たちだから、
うん、
やっぱ自分は悪くないっていう方向ばっかり強くなって、うん、相手のことを責めるっていう、
そうだから性、あの同意なんだっけ、うん、あの不同意性行為、
え、うんうん、
なんだっけ、あれもさ、もちろんそういうあの事例もあるでしょう、それは全然否定しませんと、
うん、
ただあの斉藤なんかさ、ジャンポケの斉藤とかさ、
うん、
バスの中で一緒にもう全部いろんな行為までやっといて、
うん、
終わった後に、いや私本当はそうじゃなかったって、なんじゃそれって感じやんなんかもうあれ、もう裁判とかすごいらしいけどね、内容が本当にひどくて、斉藤にだいぶ同情の目がいってるけども、世の中的にそんなのことまでみんな追ってないからさ、
うん、
ああそういうことやっちゃったんだと思っちゃってる人多いと思うけど、
その印象でね、止まっちゃうっていうか、
ね、それで飯食ってるのがあんな本当にゴキブリみたいな連中なんだよね、
いやなんか困っ、いやなんかでも多いんだよね、この自己愛性パーソナリティ障害の人とフレネミーとこの被害者ムーブの動きをする人、
いや、なんか本来やっぱり、うん、日本人がさ、
うん、
面と向かって言うっていうのはさ、あの本当の感情で言うっていうのはまずないじゃない、ほとんど、
うんうんうん、
まあ文化的にもね、
うん、
だからこういう人と思われる人は生まれやすいのかもしれないよね、
うん
うん、まあ正面切って言えばいいのに、
うん、
なんかやり方が姑息じゃないですか。
そう、やり方が姑息なの、
ね、
でそれでなんかそうそうだね、あの時も超イライラしたもんな。だけど対処法としてはさ、
うん、
同じ土俵に乗っちゃダメなんだよね。
そうそうそう
でそうするとこっちもさ、なんか同じになっちゃうし、
うん、
なんかこうなんかどっちもどっちっていう、結局全く主張しないのもやられっぱなしになっちゃうからあれなんだけど、うん、でもなんていうのかな、ずっとやり合う必要もないんだよね。相手にする必要がまずないんだよね、こういう人たちって。そうね、うん、
だからどう、なんかさ、ちょっと俺の中でさ、
うん、
まあ、20代の時に友達だったやつとかがさ、
うん、
まあ、10年ぶり20年ぶり会ったりして大きく変わってたってこと何回かない？
うん、
あんまない、
うん、
俺は何回かあるんだよ、うん、
やっぱりさ、でもその途中の経験で変わってきちゃうのかね
と思うんだけどね、うん、でまあ20代までのに20代の20代というかこう20歳までね、
うん、
ぐらいに会った友達って、
うん、
なんかこう環境で強制的に合わされたっていうのがあるじゃないですか、うん、中学校で一緒だった、うん、高校で一緒だったとかね、
うん、
でもまあ20歳以降というか、まあ、大学出たぐらいの年ぐらいからさ、
うん、
ある程度自分の意思でつながるじゃないですか、
うんうんうん
うん、でそこの友達とまた違うなと思ってるんだよね、
うんうんうん、
まあ、大学ぐらいからその気持ちは出てくるんだけど、自由に結構、
うんうんうん、
なんていうのかな、社会の人ね、いろんなバイト先で仲良くなったやつとかさ、
うん、世界が広がるもんね、
広がるじゃないですか、うん、でも高校ぐらいまでは多分ある程度環境で限定されてるんだよね、うん、
学校の中でしか会わない人が多いから、
そ
う
だよね、うん、そこで会った友達ってちょっと結構いい、10年後20年後とかに会ったり、
うん、
まあ久しぶりだったりすると、
うん、
俺なんでこいつと仲良かったんだっけと思うことがあるんだよね。
あれってやっぱりさ、限られた環境の中で、
うん、
その中で自分の中に合う人っていう、なんか狭い括りの中でさらに狭い選択肢を迫られた結果、うん、あれだったのかなっていう、
まあそれあるよ ね、
ね、でも今こう広い選択肢の中で本当に大事な人だけが残っていくっていうか、うん、気の合う人だったりとか、
うん、
価値観の合う人とか、
うん、
なんかその、まあ、誠実な人だったりとか、
うん、
いい人だけが残っていった結果が今になってるっていう
感じはする。そうだね、だから、
うん、
俺の好きな例の養老さんがさ、
うん、
言葉は常に人を騙すんだってよく言うんだけどさ、
うんうんうん、
例えばさ、自分探しっていう言葉があるじゃないですか、
うんうんうん、
でこれ三浦純もちょっと似たようなテーマで話してたことあると思うんだけど、
うんうん、
だって20歳の時の自分なんて何考えてたか思い出せないでしょ、
うん、だもうね、
その時も自分なんだよ
確かに。だけどあの時の自分探して今考えたら何の役にも立てないな。
立てない。
なんか今の
言うのはかっこいいけどね、自分探し。
あの時の自分探しはただの無茶だったりするっていうか。
そうそう。言いたかっただけかもしれないしね。
そうそうそう、
自分探し
って。自分見つかってない。なんかなんだろう、やっぱり20代、いやいや、10代、20代までで自分は見つけられない。うん、
な見つけられないし、自分とは何ですかって池田明子さん的なアプローチを取った瞬間、
うん、
あ、自分ってないよねっていうのは分かるはずなんだよね。
分かるよね。なんか、
絶対変わってるわけだからさ。
ね、未だに自分探しっていう、うん、そうそうそう、なんか本当今でこそ、なんていうかな、なんかここまでやってきて、
うん、
そしたらやっと、例えばなんか、会社のためとか、家族のためとか、
うん、
なんかこう、まあ、私だったら子供のためとか、
うん、
なんかそういう、なんかこう、他者から切り離して、ようやく大人のこの感情の今までの経験を生かした自分っていうものが、
うん、
自分の価値観みたいなやつ、
うん、
これが大事とか、
うん、
これは譲れないことだとか、これが許せない、うん、これが好きだっていうものがはっきりしてきて、うん、で、ここからなんかやっと、こう、選択肢が、なんか出せるようになったっていうか。
うん、
なんか20代ぐらいの時はそれがあんまないんだよね、なんか
全然ないし、なんていうのかな、 関係性の中で自分っていうところのポジションがあるじゃないですか。
うん、うん、そうそう。
いつの時代もね。だから今、うん、ね、言ったように母親としての立場だったり、
うん、
仕事先行けば仕事先での自分のポジションだったり、まあ、うん、いろんなところの役割があるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから自分っていうその言葉に騙されて自分探しとかいうのは、そもそも、うん、なんと課題っていうか、こう、提言としておかしいというか、問いとしておかしいという感じがするんだよね。うんうんうん、
する、
うん、で何を言いたいかというとね、だからそれぐらい人間で変わってると思うんだよ、時間とともにね、
うんうんうん、
だからね、10年20年経った時に、はて俺なんでこんな一緒に仲良かったんだっけって、まあもちろん1時間ぐらいはさ、昔話で盛り上がったりはするんだけどさ、
うん、
やっぱ自分自身も変わったし、こいつも変わったんだろうなと思うんだよね、そこに関してはさ、うん、いい悪いとかじゃなくて、
変わる
時間が変わるんだ、で、うん、置いて変わるんだよね。
過ごした、
まあ、そこでも仲いいやつは当然いるんだけど ね。
だって二十歳までで20でしょ、40歳までで同じ時間を過ごしてさ、
うん、
それでやっぱりなんかその二十歳までの状態からまた同じだけの時間過ごしたら、そうそうそう、やっぱり何かが絶対変わってるはずだもん
ね。変わるしね、
うん
うん、なんかだからなんていうのかな、うん、そういうようなところを考えた時にね、うん、なんかそう、まあ難しいんだけど、結局人っていうのこ、うん、ところで人としてこう生きていくにおいてさ、友達とか仲間とかいろいろこう親友とか定義をつけたがる人もいるんだけど、
うんうんうんうん、
俺はねそれは決めれないなって、本当に時間とともに変わっていくとしか言いようがない。
うん
から、うん、友達より仲間の方が最近多い気がするしさ、
うん、なんかそうね、友達と仲間ね、あと距離感がすごくさ大事になってくるっていうか、
そうそうそう、
程よい距離感がさ、
うん、
あるじゃない、なんか人付き合い、仕事の人との距離の付き合い方、うん、こうプライベートな友達の距離の付き合い方とさ、うん、何でも話せる相手との距離のっていう、
そうだね、
心をどこまで開けるかっていうの、
うん、
あとさ、なんか陥りがちなのがさ、この自己愛性パーソナリティとか被害者ムーブする人とか、
うん、
まあ、フレネミーの人とかさ、
はい、
こういう人たちをさ変えようと思うとドツボにはまると思うんだよね。
まあ、そうだね、
絶対変わんないから、
変わんない、うん、だからそ、俺そうさっき言った方もちょっとそこがあってさ、
うん、
なんていうのかな、結局さ自分のことしか考えてないんだよ、人間で。自分のことしかって言ったらまた自分でちょっと複雑になっちゃってるけど、
でも、うん、特にこの系のある人は特に自分のことしか考えてないから、
うん、
さらにハードルが上がるよね。
そこに合わせようとすると、いわゆる時間の無駄なんだよ、ね、
時間の無駄になっちゃう、ね、なんかこの変えよう、その本人がさ、その自分が嫌だと思っていて、なんか、
うん、
まあ、嫌だと思ってないだろうな、
なんか
思ってないだろうな、うん、思ってないからまあ無理なんだけどさ、
だから前はもしかしたら俺は他人にもう少し執着してたかもしれない、若い時はね、逆に、
うん、
なんか変えようじゃないけどなんか理解しようと思ってたかもしれないし、
うん、
そういう傾向は強かっただろうなと思うんだけど、
うんうんうん、
今となったら、ああそうか、合わないか、まあしょうがないかなぐらいで、もうなんかしょうがない気持ちの方が強いから切り替えるね、
うん、切り替える、
時間の無駄だし、
うん
うん、そっちより自分の興味のあるところに心血注ぎたいという気持ちの方が勝っちゃうね。
なんかあとさ、なんていうのかな、この人生もだんだんさ後半になってくるにつれさ、
うん
はいはい、
うん、
その自分の時間っていうものがものすごい大事になってくるっていう
か、そうそうそう、有限だからね、うん、時間は。
なんかそのやりたいことをあとどれぐらいできるかとか、
うんうん、
なんかあとこれいうことにチャレンジしたいと思ってるけど、そのための時間はどれぐらい必要かとか、
体が、ね、
体がとか、
ね、
うん、うん、なんかそういうこと考えてるとさ、そんなことに振り回されている時間がまずないんだよね、うん、
そうそう、もったいないしね、
もったいないし、
うん、
でもさ、こういう人たちにハマっちゃう人たちも絶対いてさ、ドツボにハマって、だいたい悩んでる人ってこういう人に振り回されてることがすごく多いからさ、
うんうん、多いよね、
うん、なんか、まあ、さっきの投稿とかもそうだしさ、
そうだね、
でそれで明らかに相手が被害者ムーブしてっておかしなことになってるんだけど、
うん、
こっちが巻き込まれて、なんていうのかな、自分がすごく心がえぐられちゃってすごく疲れるっていう、
うん、
でまあ、それでね離れられれば一番いいんだけど、さっと、
うん、
だけどそこでなんかドツボにはまっちゃう人っていうのは、
うん、
なんかやっぱり私が理解してあげれば変わるとか、 愛情を注いであげれば変わるとか、何度も説明すれば分かってくれるとか、そういうところからっていう風にね、なんかこう、ここに書いてあることはそうなんだけど、
うん、
あのどうやったら変わるかっていうか、どうやったらそういう人のそういうところがね、なんかちょっとこういい人になって、いい人っていうか、まあその人たちにとっては人格だからね、いい人も何もないと思うんだけど、そのなっていくかっていうのが、
そう、ね、
なんかなんでなっちゃうのかっていうところが、結局傷つきたくないとか、その自分が悪いと認めるのが怖いとか、嫌われたくないとか、自分の価値がなくなってしまうとか、なんかそういう恐れとかなんだよね。誰かに味方になってほしい、理解してほしいとかっていうところが極端な感じで出ちゃって、被害者ムーブになって、フレネミーになって、自己愛性パーソナリティ障害になっちゃってって。で、そういう人と、例えば、ま、距離のある付き合い方をしてる人であれば、ある程度ね、距離感を持つことで防げるけど、すごい近い距離にいるっていう人だと、例えばその、これを何とかしようと思って、あれだよね、私が理解してあげれば変わる、愛情を注げば変わる、何度も説明すれば分かってくれるっていうところに行っちゃうって、ことつぼにはまっちゃって、
そうだね、
で自分が疲れ切っちゃってっていう。
結構一見バカバカしいかもしれないけど、
うん、
なんか考えてることがさ、
うん、
ちょっと解決できないって思ってしまうときには、全部俺を紙に書き出すんだよね、いつも。仕事でもさ、なんかすっげえ忙しいな、なんで仕事のばっかり考えてるんだろうなって思ったら、全部一回書き出すんだよ、俺、いつも。ホワイトペーパー、ホワイトボード持ってるんだけど、家の中に、
うんうんうん。
で、全部書き出して、順番決めるんだよね。これが1番目、うん、これ2番目って、
うんうん。
で、それ見るとスッとするんだよね、結構、
うんうんうん。
でね、人間関係に揉めてる人も、
うん、
多分まず書き出せばいいと思ってて、これちょっと一見バカバカしく聞こえるかもしれないけど、
うん、いやバカバカしくないと思う。なんか整理されるよね。あとなんか
整理することなんだよ、まず
自分の気持ちをさ吐き出して、そのなんかまとめてこう、なんていうかな、頭の中で考えてるときって一個ずつじゃない、うん、なんか同時に眺められないから、その一個ずつ順番に考えることはできるんだけど、とか、
うん、
まあ同時に考えるって言ったって、これなんか枝分かれしていっちゃうもんだから、
うん、
だけどその書き出すことっていうのをすると、同時にこう見れるじゃない、なんかこう、あ、この問題とこの問題は、
ね、
あ、ここにつながってたんだなとかっていうことが。だから整理されるからすごくいいんだと思う、やっぱりそれ。
そうなのね。
で、方法として。
そうやって書き出したときに、
うん、
おそらくほとんどはね、環境を変えるっていうことがプライオリティになると思うんだよ。一番最初の。
うんうんうんうん、
で、その環境を変えることは何かっていうと、その場にいるからそう起こってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、もし、その会社好きで辞めたくなかったなら、まあ、場合によっては部署移動かもしれないし、ただそういったことを聞いてくれないんだったら、もう転職っていうのもあるかもしれないし、
うん、
まあもちろんね、それが全部できる、恵まれた環境じゃないっていう人もいるかもしれないけど、
うん、
そしたら今度なんでそこで自立、自分で抜け出してね、自分で仕事できないかっていう自分の実力を疑った方がいいと思うんだよ、
うんうん、結局さ、自分
独立して食おうっていうさ、
ね、
う
ん、自分に問いが変わってくるよね、自分宛てに。
最終的にはそこに行き着くと思うんだよね、うんうん、
なんか最初はやっぱりその自己愛性の人だったり、被害者ムーブだったりとか、フレネミーの人に振り回される自分っていうのが絶対出てくるんだよね、うんうん、で、それで、でもそれに、が出てきたときに、自分がやっぱりどう動くかっていうのは、自分で考えなきゃいけないところ で、
う
んうんうん、で、相手を変えようとしたってやっぱり変わらないから、
うん
う
ん、
どういうふうに自分が距離感を持つかとか、
そう、
その、まあ、縁を切れるものだったら縁を切ればいいしとか、
うんうん、
その、なんかこう、やっぱ切り替えっていうかね、何かその、うん、策をさ自分の中で作らないと、どんどんどんどんこうドツボにはまってやられっぱなしになってったりするから、
うんうん、
あ、ヤスさんも5年目でようやく離れられたって、結構時間かかったりするんだよね。
そうそうそう、
うん、
でもね、やっぱりこうやって行動を動かすことなんだよね、ヤスさんみたいに。
そうなんだよね、やっぱさ、身近な人になっちゃってる時っていうのが一番、うん、なんかこう
厄介なんだけど ね、
夫婦
とかさ、子供のことがあるとかいうのはもちろん、
そうい
うのが一番大変だと思う、言うのは簡単でしょって言われるかもしれないけど、
うん、
まあでも分かる。でもそれで苦しんでるのって、そこが原因で分かってるんだったら、
うん、
根こそぎそこを取らないとダメじゃんっていうさ、
うん、なんかあとだから、そこまでする価値のある相手なのかっていうふ
う
に考えることもあれだよね、
うん、そ
どうしても離れられない理由がある、うん、 んだとしたら自分の中に、うん、その理由は何なんだろうってやっぱり自分の中でさ、うん、それこそ書き出したりなんだりしてみてもう一回確認してみるっていうか、自分がすっごく離れられないと思っていて、うん、その理由を書き出してみてそれを自分が見た時に、
うん、
あれみたいな、うん、これのためにっていうことだってあるからさ、
そうそう、意外と、
意外と
これだったのかみたいなさ、
それこんなことのためにしがみつくことはないなっていうふうになるし、うん、ね、
そう、そこを鍛えた方がいいと思うんだよね俺は。
で結局なんかこうなっちゃうけど、まあ、対策っていうところでいくとね、うん、最終的な、まあ、この今回の話題の最終的なところとして、うん、対策としてはこの人たちを変えようと思えば思うほど、
うん、
本人に変わる気がなければ、
そうそうそう、
もうドツボにはまっていって、どんどんどんどんこうこっちのエネルギーをね取られていくだけだから、
うん、やっぱり他人を変えようって思うぐらいだったら自分を変えた方がいい。まあ、うん、いわゆる変えるって言ったらまたね、それ合わせてるわけじゃなくてね、うん、自分自身の心を強くするじゃないか、決断をするとかさ、
うん、
その方向なんだよね本当に。
うん、あとなんか、
ね、俺たちだって。もうね、こっちから言ったわけじゃん、うん、やめさせてくれっつって。
でも言おうとしたらさ、
勘、まあ、力来てたんだけど、
勘がさ、勘とプライド
でさ、そこだけには感謝してるよね、だと、うん、ありがとうって感じだけど。
そう、勘とプライドがすごいからさ、なんか向こうから来てたみたいな感じにされたよね、うん、なんかもう、
東村で。俺は一緒にどうですかって言われたけど、いやいや、空気読んでるって感じだったけどね。
そうだよね。で、そこで3人いたからさ、
そう
そのうちの1人を味方につけようとして、健三さんを、ね、取り込もうとした。
3人いたら政治が始まるじゃないけどさ、うん、本当にそういうことになってたんだけど、ね、おいおいちょっと違うぞ、派閥が。
派閥が違うぞ。あと歴も違うぞっていう。
歴も違うぞって。ほんまに2、3ヶ月会った人と俺がなんで一緒にやろうと思わなきゃいけないんだよって。
ねえ、しかも散々その間3ヶ月でも結構苦痛だったのに。
苦痛だっていうことお前は分かってなかったのかって感じだよね。
だからやっぱりさ、自己中なんだよね。相手に、ね、負担をかけてるっていうことを全くこう気がつかないっていうか、ね、まあ被害者ムーブって恐ろしいものだね。被害者ムーブである限りそういう子は何にもこう頭が回らないっていうかさ、
それでさ、うん、なんかさ笑ったのがさ、
うん、
俺何も自分で言うのか何も悪いことしてないのに勝手にさそうやって嫌われてさ、その日がまた吹聴してたじゃん、
してた。
でその不意調したメンションが俺になってんだよ、こいつとかみたいな感じで。で、全く知らないどっかのスレッドの人から、あ、こいつね、みたいな感じで、なんかさ、
ひどい。
びっくりしたよ。何俺文句言われてんだろうって思って。
ひどいね。うん、
なんかね、女子中学生の喧嘩みたいなところ
が、ね。いや、そうなのよ。
気分で。
なんかなんだろうね、すごいさ、陰険だよね、うん。昔で言うところの陰険だよね。
そうそうそう。
いや、だからなんかもしさ、これ聞いてる人ね、多分このタイトルだから、実際こういう人たちに困ってる人が聞いてるんだと思うのよ。うん、
そうよね。
うん。だけど、なんかまず変えようとするっていうのは、
うん、
まあ、愛では変わらないから。
うん、
その愛情不足から来てるものなのかもしれないんだけど、
うん、
そのいくらね、愛を注ごうと、まあ、被害者ムーブがこびりついてる人はどこまで行ってももう相手のフレネルミーだったりとかエネルギーヴァンパイアも同じ部類だよね。
うん、
みんなその相手から何かを得ることで栄養にしてる人たちだから。
うん、エネルギーヴァンパイア、うん、いいね、その言葉。
エネルギーヴァンパイアも多分ね似たような意味だったと思うな、これ。エネルギーヴァンパイア、
エネルギーヴァンパイアすごいな。
よく考えたよね、こんなぴったりの、ね、
だから有毒社員だよね、俺に言わせると。
あ、そうね、
うん、エネルギーやる気をそぐんだよね。
うんうん、なんかエネルギーヴァンパイアの特徴は常に不満や不満ばかりを話す、何を提案しても
有毒社員だね、俺に言わせれば。そうそう、うん、
自分が話すばかりで相手の話を聞かない。
聞かない。うん、
で、また ね、被害者意識が強く、いつも誰かが悪いという話になる。
うん、確かに確かに。
であと過度に依存してくる。
わかる。でね、そういう人ほどね、騙されやすいんだよ。
うん、
ね、ちょっとね、本当に思い当たる有毒社員がいらっしゃったんだけど、過去にね、うちの会社に。うんうん、で、とにかく上の文句ばっかりしょっちゅう言うわけ。
うん、
ほんで、俺逆にその人いつもいじってたぐらいなんだけど、
うんうん、
まあ、なんていうの、その人ちょっといじる感じじゃないともうやってられないから、いつも。
うんうんうん、
真面目に話すとね。
うん、
でさ、まあ、結局その人転職することになったんだけど、
うん、
なんかね、いや、ちょっとなんか、幹部みたいな話もあってっていうわけよ、その人が。うんうん、お前だと、何のポジションもないやつが、転職で幹部になれるなんて、そんな話があるかって、こんなわかりやすいね、
うん、
お世辞とかいうことを信じちゃうっていうね、やっぱり地頭の悪さも露呈してたわけ、その人
に。ああ、地頭ね。地頭ね、あの。
地頭悪いんだよ。
あの、勉強のできることじゃないんだよね、あれでね。
そういう頭じゃない、よさ
が。高スペックなバカのタイプね。
そうそうそう。あれは、あの、クイズ王だからね、少なくとも。
そっちね。
学歴じゃなくて、クイズ王決定戦。
うん、
名古屋大学、東京大学とかなんか、そういうものでしか見てないから、俺は。
うん、うん。
うん。あの、本当にその通りで。
うん、
あの、地頭が悪いんだよ、
本当に。地頭ね。
自分の頭で考えれないのって、お前がなんで幹部になれる可能性が転職であんのって、そんなリクルーターのおべっかに決まってんじゃんっていうことが分かんないんだよね。
いや、でもやっぱりさ、自分を特別視してるからだよね。自分が特別だと思ってるから、そういう言葉が来たら、ほら来たみたいな、分かる人は分かってくれるんだっていうところで。
うん、そうね、俺、なんて言ったこと、すげえじゃんつって言ったんだよね。言うしかないじゃん、もうなんか。で、それを皮肉と捉えないっていう、地頭の悪さがあるわけですよ。
なんか、で、このさ、まだ続きがあってね。で、罪悪感を利用して人を動かそうとする。うん、あと、ドラマのようなトラブルを繰り返す。あるよね。
確かにね。韓国ドラマとか出てきそうだよね。
出てきそう。で、一緒に、まあ、こういう人たちと、多分、今のね、フレネミー、うん、何個出てきたんだろう、フレネミーでしょ、エネルギーヴァンパイアでしょ、被害者ムーブする人でしょ、うん、で、あの、パーソナリティ愛着障害の人でしょ、
あと有毒社員、
まあ、あと有毒社員、うん、この辺の5種類の人と会った時に、うん、まあその人が本当にどうなのかっていうのが分からない場合ね、グレーな感じがして、う
ん、はいはいはい、
でそういう人に会ったら自分がどうなるかっていうと、うん、会った後にどっと疲れる、
うん、
あと自分が悪いのかなと混乱する、
うん、
あと断ることに強い罪悪感を覚える、はい、なんかこの人お願いされる、あと気を使いすぎてしまう、
はいはい
はいはい、で自己肯定感が下がる、自分のね、
うん、気を使いすぎてしまうは俺たちにもあったじゃん、なんか聞いてあげれるじゃん、黙ってたからさ、
うん、
なんかあれなんか面白くないみたいな感じでさ、本当に聞いたりとかして、
あの時ね、うん、不思議なことにね、なんかこうやっぱね、そういう人からってエネルギーが出てるから
吸い取られてんだよね、確かにね、
私たちの部屋にね誰も入ってこなかったの
ね、すごい3人で会話して録音してるだけだったよね、
そう、うん、誰もね入ってこなくて、それ聞いてくれる人も全然いなくて、
あ、
でも話題としては結構 ね頑張ってたんだけど、
だってあの時はすでにさ、さくらさん結構リスナーいたよね、
いたいた、だけど
あの3人とかの
いつもの時はね誰も来てくれないの、
そうだよね、
そう、
なんかやっぱりオーラが出てる、
やっぱオーラが、
雰囲気が、
圧がねかかってんだろうね、やっぱり、うん、多分自覚もないんだろうなってみゆちゃんがさ、いや自覚がねやっぱないんだよね、
なんかあの人自分一人でラジオやってそうだけどな、
やってそう、
もう見てないから分かんないけど、
うん、
なんかちょっと今久しぶり聞いたらなんかちょっと聞いてみたいなと思っちゃって、
今何やってるのかなって思うよね、なんかね、どうなってるのかなって、まあ相変わらずなんだろうなって思うけど、
怖いもの見たさみたいな感じの気持ちはあるけど、
ね、あるあるある、
うん、
対処法ってね一番大切なのは助けるとか、
うん、
背負うっていうことを分けることだって、その相手の問題を自分が解決しようとしないっていうこと、
まあだから、うん、うん、やっぱりあれだよね、その環境を変えて自分から切り離すことだよね、
とにかく
ね、
うん、であとね、うん、毎回長時間付き合わないんだって、
ああ
確かに時間、
ね、まあそれはあるけどね、すでに
あんまり話聞かないっていうのはあるよね、あの、
うん、
そう、あの、うんと、ふーんで終わらせるっていうか、そうなんだって、あ、それもなんとかこんとかだよねって掘り下げちゃうとやっぱりどんどんどんどん、うん、話してくるから、聞き上手にならなくていいのかもね、塩対応でいいんじゃない、じゃあ塩対応で、
そうだね、俺はいつもねそういう苦手って思ってる人はいじる側に早めに回るんだよね、
うん、
うん、いじるようにするんだよ、なんか、うん、要はのぼせないようにさせるためにさ、
うん、居心地をあんまり良くしないでいたらいいのかな、
うん、
なんか相手にとって、
そうだね、なんかね、
うん、
共感しないように努力するね、そういう人に対しては、
うんうんうん、
あの さっきのあのエネルギーヴァンパイアじゃないけど、
うん、
悪口で乗ってくる人ってエネルギーすっと吸っていくからね、
うんうんうんうん、
だからそこに乗らないようにするっていうのもあるよね、
うんうんうん、なんだろうね、なんかあのほらそのさ悪口ってなんかこう、うん、にもさ種類があってさ、うん、例えばこうエンタメとして見ててこう、うんまあ、私たちもさ、まあ、大まかな分類でいけばさいろいろこう、うん、あいろんなものを見てあれはこうだよね、うん、こうだよねっていうツッコミを入れてさ、はい、それだってなんか大きいレベルでいけば悪口になっちゃうかもしれないんだけど多分その、まあねうん、あのエネルギーヴァンパイアたちの言ってくる悪口とは違うんだよね。
そうだね、うん、
あの人たちが言ってくる悪口の種類っていうのは自分のことをよく見せるための悪口を言ってくるんだよね、うんうんうん、
それあるよね。
なんかこう、なんかこう、こういう人がいて、こんなことがあって、これはこう思うよっていう感じのお話ではなくて、
うんうん、
あの、自分を全部よく見せるための、相手を陥れるための悪口を言ってくる。なんかそこも一個の見分けポイントかなっていう。ね、
まあ、うちのばあちゃん、佐賀のばあちゃんも亡くなったんだけどさ、
うん、
あの、よくばあちゃんが言ってた時に、まあ、人のこう批判するときにね、まあ、多分方言なんだけど軸に言うなってよく言ってたんだよね、うん、
軸、
うん、軸に言うなっていうのは多分方言なんだけど、
うんうん、
徹底的に言うなっていう意味
な
んだよ。徹底的に言っちゃうとあの遺恨が残るっていうことだと思うんだよね、いわゆる、うんうん、だから喧嘩したときもそうだけどもうその一言言っちゃダメでしょっていうところあるじゃないですか。
ある。あの
でもそういうの言う人っているんだよやっぱり。
それを言ったらもうおしまいだよっていうところ
ね。おしまいよっていうやつよね、うん、そうそうそう。だから軸に言うなっていうところってすごくその重要なんだけど、なんか悪口言いたがる人ってねそこまで行こうとするんだよ。なんか
うんうんうんうん、うん、
もうそれはねなんかもうなんか同意できないとか一緒に、うん、あ言っちゃダメな人だなって思っちゃう。
あの人のことをさ駒だと思ってるもんね、うんうん、なんかをするための
自分の解消のためのね。
そうそうそう、うん、人というふうにあんまり扱ってないところがあってさ。
そうなんだ。誰でもいいんだよあれ。壁に向かってだってやってると思うよそれ
こそ、ね、自分のが先に進むための駒になる人を集めてるだけだから。そうそうそう、それに
ヴァンパイアだよ ね、
ヴァンパイアだよね。でそれのためのなんかその次のコマを得るため、自分がいいコマに乗るための悪口だったりとか、うんね、こう言動だったりするから、
そうそうそう、
なんかやっぱりそういうところをちゃんと見極めて、あこの人そういう感じかなと思ったら、
うん
うん、もうまあ、性格にもよるのかな。私結構はっきりさ、うん、出ちゃうからさ、嫌だなと思ったら、
うん、まあ、あれもそうだけどね。
ね、
いやまあ、顔に出るらしい
よ。出るし、なんか、やっぱりなんか、もう自然と距離が生まれちゃうんだよね。うわ、嫌だと思って。
あれ、多分自己防衛本能が働いてんだろうね、いつの間にかね。
うん、
まあ、あ、なんか、ここにいない方がいいんじゃないかと、なんか脳みそのどっかが、
拒絶反応をさ、
そうそうそう。
なんか、うわってなって。
うん、
大体、なんだろうね、なんか、あの、やっぱり、あの、体裁をさ、作ろうとあまりしなくていいんじゃないのかな。
うんうん、うん、ねね。まあそれはね、うん、まあ何よりも自分のことを一番に考えていいし、うん、人間だから当たり前だよ。
あとだからやんわりやんわり言おうとしてもさ、無理じゃん。
うん、そうそう。だから、うん、あの対立をこ対立構造をね、あの生みたくないっていう気持ちは誰にもあるじゃないですか。うんうん、対立はできるだけしたくないんだよね。
したくない。
で、特に国民性という点では。対立をしない文化じゃないですか日本って、
うんうんうん、
優しく言ってあげるし、
うんうん、
言葉でこう覆ってあげるし、
うんうん、
でも本音は嫌だって言ってるんだよね本当は、
うん、気づいてほしいと思ってんだよねこっちも、ね、
そうそうそうそう。でそれはさ、あの海外とかも本当同じで、うん、彼らははっきり言うけど対立は好んでないんだよ決して。ただどっちかというと早めに嫌だっていう文化があるっていうだけで、
なんかでもそっちの方が近いかも。結局さ、先延ばしにしてもこじらせていくだけで、
うん、そうそうそうそう、
何にもなんかあの、なんか大体そういうさ、気づけるような人だったらそんなことになってないんだよね、
う
ん、なんか相手のことをちゃんと思いやれる人だったりしたら、
うん、
あ、なんか私気づけるようなこと言っちゃったかなとか、
うんうん、
そもそもその前に踏み込んだことを言わなかったりとか、
うんうん、
なんかちゃんとさ、そういう気を使える人だった場合ってそんなにトラブルにもともとならないから、
うんうん、
なんかそれでもさ、やっぱりなんかこう、もう我慢ならないほどになるっていうことは、
うんうん、
まあ、やんわりなんて通じるわけがないんだよね、
うんうん、
だからはっきり言って言うの方が早いかな。
そうそうそう、
うん、
結局、うん、 うん、なんかそういうところの部分っていうのは、なんか遅かれ早かれさ、言わなきゃいけないんだったら、
うん、
うん、俺はそこなんか外国人の連中と仕事したのでいい学びではあったかな、そこに関しては。面白いのはさ、はっきりちょっと手伝ってくれないっていうトーンで言った時に、あの、俺今から俺ちょっと飯、友達、仕事終わるからもうあと1時間でみたいなこと言われたら、
うん、
おいおい、ちょっとそこは歩み寄ってくれよって思うじゃん、一見。
うん、
で、そうじゃなくて、説明が彼らは欲しいんだよね。
うんうんうん、
で、説明してあげると、ああ、分かった、じゃあやるとかさ、なんか本当に切り返しが早い。
うんうんうん、
で、日本人は柔らかく言って、
うん、
なんとか柔らかく受け取って、じゃあやりますね、みたいになってくれるのは優しいんだけど、
うん、
ドツボにはまるのは、そういうのを、KY 的にどんどんこうやって、ね、やる人がいたときに、
うん、
断りにくくしちゃうところなんだよね。
うんうんうん
もうそれはね、もうさっきのはもう俺の仲良しのドイツ人なんか分かりやすいんだけど、
うん、
イエスのはっきり言ってくれるからさ、
うん、
こっちの方が作業もやりやすくなっちゃったね。
うんうんうんうん、なんか、その曖昧な、なんだろう、やんわりとかって難しいよね。
そう、やんわりは。
傷つけたくないかったりとか、丁寧なつもりだったりとか、
うんうん、
それで使ったりする言葉がさ、やんわりだったりするんだけど、
うん、
なんか余計にこじらすときあるし、分かりにくくなるときがあるしさ。
そう、うん、AI もそうだけど、日本語で指示するとね、すごく変になるときがあるのは、
うんうんうん、
はっきりと言ってないからだと思うんだよね、俺いつも。
ああ、わかる。全然修正されてないときあるもんね。
されてないって。だから、俺がどうしてもパワハラになっちゃうのは AI に対して、
うん、
まずこれやれ、ボケって書く言ったりすると、まずそれを最初にやってくれるから、
うん、
結構曖昧さは AI にとっては、都合悪いね。
そうなんだから、なんか、もうちょっとこうしてほしいんだよね、とか言ってもダメなんだよね。そう
ダメ。
なんかもう、違う、みたいな。
うん。
ね、違うっていう。
白が100種類あんねんじゃないけども、
うん、
めちゃくちゃこう、ファジーっていうか曖昧に表現する言葉はもう腐るほどあるわけ、日本語って。
うん、
ただ、そこのグレードは、3パターンぐらいしかないと思うね。特に英語なんかそうだけどさ、
うんうんうん。
その3パターンに種類が多いだけであって、
うん、
グレードは3つぐらいしかないからさ。
うんうんうん、
大中小ぐらいしかないんだよ、基本的には。
うん、あとさ、もうさ、顔でしょ、顔とかでさ。顔の表情とかでさ。う
ん、本当はね、AI もそこ分かってくれるといいんだけど。
AI ね。AI は特に、もう AI はないよね。
そうそう。
人間だったらまだ表情とかさ。
ね。
なんかね、笑いながらさ、
そう。
やだよっていうのと、
うん、
なんか嫌だって言ってるのとは全然違うから、
うん、違うからね、
うん、
ちなみにチャット GPT の最新版が昨日出たんだけど、
うん、
ね、チャット GPT ライブっていう喋るやつあるじゃん。
喋るの、うん、
ほら今までもあったじゃん、日本、会話したらさ、答えてくれたじゃん、日本、言葉で。
あ、私なんか
あれ
マイク拾われそうで怖いからマイクオンにしたことなかったんだ、
うん、ああそうなんだ、
うん、そうなん
です。あれで喋るレベルがね、
うん、
格段に上がっちゃって、
うん、
怖かったよ。なんかに、もう完全にゲストで呼んでいいぐらいだよ。なんか。
今度ちょっとやれるならやってみたいよね。ゲストの、なんかチャッピーです
ね。もしかしたらちょっとできるかもしれないけど。
やってみたい。チャッピーにちょっと聞いてみたいよね。この自己愛性パーソナリティとか被害者ムーブする人って。
ちょっと待ってね。
どうですかみたいな。
男性、女性どっちがいい？
じゃあ、男性から言ってみますか。
男性で行きますか。
ぴょん。
こんにちは。
こんにちは。
あ、本当だ、言って。
話そうか。
あ、ちょっと、なんかその方、
聞こえる？
もうちょっと大きくできますかね。
聞こえてるよ。はっきり。どうした？
どうしたって、お前口の聞き方悪いじゃん。
あ、ごめんごめん。ちょっと砕けすぎたかも。普通に行くね。ちゃんと聞こえてるよ。何か話したいことある？どんな感じで進めたいか教えて。
じゃあ、
お前最新の AI なの？
うん、この会話ではかなり新しいモデルで動いてるよ。会話は自然寄りだけど、真面目な相談も砕けた雑談もいける感じ。今どんなテンションで話したい？
もっと砕けてちょっと関西人のノリで話してくれる？
うん、OK、 ほなちょい関西ノリでいくわ。
ちょっと
で何話そう？気になってることをドンって投げてみて。
ちょっと
ちょい真面目でも、どっちでもええ。
暴走してる。暴走。
どうしたん？
どうしたんじゃなくて、
お前がどうした？
ちょっと英語なまりだよ、お前自身が。
ああ、ツッコミ持ったもやわ。変ななまり入ってたらごめん。 今は普通に自然な関西寄りで喋るようにするわ。で、話の続き、どないする？
どないする？
ちょっとね、こいつじゃない気がすんな。なんか、こいつちょっと下手くそかもしんない。
じゃ、チェンジだね。
そう感じさせたなら、すまん。ちょっと、ノリとか言い回し。
ちょっと止めればとりあえず。そうそう、こんな感じなんだけど。
ウケる。
もっとね、もっと自然だよ。
ああ。
あのね、相づちを途中で、なんていうのか、前より相づちがこう、すごく自然になって、もう YouTube その動画がめちゃくちゃ上がってんだけど、最近。
うん、なんかさ、でもさ、こういうさ、うん、AI に向かってさ、なんだろうね、この自己愛性パーソナリティの人の愚痴とかさ。
うんうん。ああ、もう聞いてもらった方がいいと思う。うん、
ね、そう、そうだよね。そういう風にやったりとかさ。てかさ、もうさ、かまってちゃんもさ、ずっとさ、AI と喋ってればいいのに、ね、
うん。そうそうそう、そっちの方がいいよ。うん。
あの、人からやるとエネルギー吸い取っちゃうから、
うん、
AI と喋ってればいいのにね。
そう。昨日結構上がってたのが、
うん、
ほんとチャラい感じで、
うん、
ダジャレばっかり言うやつやってみたいな感じで、ほんとね、うん、人間じゃないかって思うぐらいのレベルだった。今のやつはちょっと硬かったけど、
うん、
あのいやもうすげえなっていうレベルでさ、
うん、
で結構面白いんだよ実は。
ちょっと面白かった今の、
うん、もっとねこれちょっと、うん、あんまりバージョンアップ の内容が伝えられなくても残念だけど、
うん、
あのすごく自然になってますよ。
ちょっと今の面白かった。なんか喋って、うん、なんかなんだろうね、ツッコミどころが満載っていうか、ウケるウケるよねやっぱり。
ちょっと英語、外国人の
外国人の関西弁を
関西弁だったよね今のはね、うんうん、
なんだろう、なんか
そう。
でも、うん、でも思ったより全然あの、うん、何、早い、帰ってくるのも会話の、
うん、帰ってくるのがまず早くなったのと、
うん、
あの例えばさ、前は一方的に喋ろうとしてたんだけど、
うん、
間の置き方がね、すごく人間臭くなったんだよ、今回。
うん、
だからもう完全人間と話してる感じ。
うんうんうん。
もうすっげえなと思って、昨日は。
なんかさ、あれだね、AI の方がさ、
うん、
あの、そういう作られた人格っていうのもあるけどさ、
うんうん、
なんか、いい人になっていくかもしれないね。
ああ、AI 自体はね、
うん。AI ってやっぱりさ、プログラムだから、
うん、
まあ、いろんな方向にプログラムされちゃうのかもしれないけど、
うんうんうん、
でも基本的に、こういうさ、生身の人間の方がよっぽど怖いっていう風な、
まあまあ、
なりそうよね。
ね、
うん、
なんか、やっぱりただほら、すべてに寄り添おうとするから、AI は。
うんうんうんうん、
まあ、言い方きついけど、バカ製造機にもなるんだよね、やっぱね。
うん、
これでいいんだと思っちゃうやつ結構いいと増えてくると思うよ、多分。
そうだね。いや、でもやっぱね、なんでだろうね。でも、フレネミーとか被害者ムーブする人、うん、だから AI と話してくれれば全部解決する気がしてきたけどさ。でも、そういう人たちだと、多分そこで満足しないよね。
そうだね。まあね。
エネルギー取れないからだよね。
まあ、そうだろうね。どうなんだろう。ただ俺は昨日話した時に、うん、こいつじゃない時に話した時に結構話せると思っちゃったんだよね、なんか相手として、
うん、でなんかあの、
うん、
分かって話すには気使わなくていいかも。だってさ、
うん、
いい人だったらやっぱり相手の気持ちをやっぱり
感情をね、
そうそう、
うん、読み取るからね。
そうそうそう。でそれでだけど情報として話すんだったらなんかこうそれこそ自分の気持ちの整理だったりとか、
そうそうそう、
そう、なんかこうこうこうこういうことがあって、こうただただ愚痴をなんか吐き出したいだけとか、
うんうん、
の時
にはもってこいじゃないです
か、うんうんうん、な気がするわ。
だからね、友達のトーンでじあのなんだろう、ニュースとかも話してくれるから、最近なんか面白いことやってんのみたいな言ったら、
うん、
結構ね友達の会話っぽくして話してくれるからね、
うん、
なんかニュースの入り方がちょっとまだ変わるんだよね、
うん、
自分にとってのああいうアナウンサーのトーンとさ、この非常にこうなんていうの、友達シックに話してくれるのってさ、うんうん、車の中で仲間と話してるような感覚っていうのが生まれてさ、
うんうんうん、
結構簡単に人間の脳で騙されちゃうよなと思うぐらい、
うん、
感情移入しちゃうよね若干。
なんか昔さ、あの車でさ、あのなんだっけ、ほら、あのドラマあったよね、車が人格持っててさ。
ああ、マイケル？
マイケル。
ナイトライダーでしょ？
そう、ナイトライダー、うん。
うん。
なんかああいう感じとか、なんか本当、ありえない話ではない感じだよね、これ。ラジオみたいな感じで、パチってつけて、
う
その人格と今日はどこに行きますかって言われてさ、その会話をするっていうのはさ、
うん、
なんかあれを見てた時はなんかそんなことがあるなんてっていうか本当なんていうのかな、うん、ファンタジーだったけど、
うん、
なんか今だと結構それに近いよね。だって
そうそうそう、めちゃくちゃもう近くなってるし、
うん、
まああの世界ドラマの世界だったことが現実に来たよね、40年後ぐらいにね。
だって、うん、それが車に入ってくれば単純にそうなるっていうだけで、今だって車の中にそれを置いといてスピーカーとつなげて、
で
それでその、
うん、会話できる
ね、会話してれば同じようなもんだもんね、うん、
でナビも適当にやってくれるだろうし、
うんうんうん、
まあ、いろんなところにあのそういった AI が入っていくからさ、今後ね、通常エッジ AI と呼ばれるんだけど、
うんうん、
そのエッジ AI の世界になってくるとこういう人がたくさん入っちゃってるわけよね、いろんなデバイスの中に、
うんうんうんうん、
ちょっとそれはそれですごい世界だなと思うよね。
すごい世界だなってなるね、
うん、
いやーなんか心の話は面白い ね、
まあ、最終的にはね、生身の人間がどういうふうに感じてどう思うかっていうのが重要だと思うから、
うん、
まあ、そこのサポートでしかないけどね、 AI に関してはね。
ではね、うん、なんかだってだ、うん、AI だとなんかこんな揉めないと思うもん。
まあ揉めないよね。
揉めないし、このこういう悩み、AI の その被害者ムーブに困ってるとかないじゃん。
うん。だから、あの、さっき俺がさ、うん、AI って寄り添うじゃんって言ったじゃない、
うんうんうん、
あのコミュニケーション正しいじゃん、でも、人としてはさ。うん、
人としてはね、
うん。で、それの集合値が多分、ああいうふうなコミュニケーション取れっていうふうに設計されてると思うんだけど、
うんうんうん、
そこを真似ろよ、性格悪いやつって言いたいよね、その、さっきの。うんうん、自己愛性なんとかとかいうやつ。
そうだよね。だって AI は絶対被害者ムーブもエネルギーバンパイアにもならないもん。
ね、ああ、またそれ考えるんですかみたいな。僕はね、みたいな話。AI しだしたら、おいおい、お前仕事してくれよって話になるからね。うん、
なんか、あれだよね。とかさ、
目の悩み聞いてないよって、いつもたくさんの人がいろんなこと適当に言うんすよとかさ、言い出したら AI の仕事じゃないじゃん。でもね、仕事でそういうこと言うのは人間だからね、
うんうんうん、なんかだから人間らしさみたいなのを考えて、いやでもより良い人間になりたいって思うな、
うん、
やっぱりそれもなんかそういうことをしないのが、
うん、
まあ、AI と比べた時にね、
はいはいは
い、なんか AI はこういうことはしないかもしれない、
うん、
で人間だからこそこういう被害者ムーブをやってみたり、
うん、
なんか嫌なねことをやってみたりするっていう、でもどっちかじゃあ AI になりたいのか AI 目指してるのかってそれは違うなってなるし、うん、だけどそのこういうね被害者ムーブ取る人間がじゃあ人間らしく好きかって好きじゃないなって思うし、うんうんうん、やっぱりなんかより良いところに自分を持ってくっていう風に、
うんうんうん、
なんか自己鍛錬だよね。
そうだよね、
うん、
本当そうだと思う。だから、まあ、ちょっと最後の方になるかもしれないけどさ、
うんうん、
まあ、ワールドカップが、まあ、あと1週間ぐらいで終わっちゃうと思うんだけど、
あれだよね、もうハーラン、うん、あれハーランドさんですよね、
あのハーランド、ノルウェーね、
うん、
明日の朝6時に、イングランド、
そうなんだ、明日なんだ、
うん、明日なんだけど、
やっぱりさ、あれだね、目立ってきたねっていうか、
そうそうそう、まあ時間の問題だったんだろうけどね、
うん、
で28年ぶりに出てるわけですよ、ノルウェー自体も、
うん、すごいよね、
ワールドカップにはね、では久しぶり出てさ、ベスト4まで行ってるわけだからさ、
うん、
まあ嬉しいでしょう、国民としてはこんな状況になったのっつって、
うん、
で、
うんうん
うん、何言いたいかというとさ、
うん、
前までそこまで飾られてなかった気がするんだけど、
うん、
国民性といったところのフォーカスがさ、前より当たってる気がしない、ああいうワールドカップとか見た時に、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか
な、なんか、例えば強ければいいじゃないんだよなっていうところがあってさ、
うんうん、なんか
例えばね、
人柄みたいなところとかも
さ、そうそうそうそう、ものすごい重要になってきてる気がしてて、
うんうん、
例えばハーランドっていうね、まあ、ノルウェーの人、
うん、
あとフランスの、マプッペ、ムパッペ、ムパッペか、ムパッペかな、
なんだっけ、うん、
うん、とかって、まあ、今回の主役だしさ、すごく、うん、ね、2人ともこういわゆる性格もいい人たちだなんだよね、
うんうん、
で一方で、まあ、今回ロナウドっていうすごい俺も好きな選手がいなくなっちゃいます、
うんうん、
で俺はずっと嫌いだったメッシっていう人がいるんだけど、メッシアルゼンチンで、でアルゼンチンと FIFA がどうも結託してるっていうのはもう前々から言われてることなんだけど、
なんか審判がどうのこうのみたいな、
そうそうそう、エジプト戦ではもう明らかなひどい、まあ、ジャッジをしてたのね、もう、
うん、
審判が、まあ、それも確実に FIFA とアルゼンチンのね連中のこう 癒着だというところもあるんだけども、うん、その癒着どうのこうのよりね、やっぱり俺メッシが嫌いなのはやっぱね、粗暴で粗雑なところなんだよね。うまいかもしれないよ。いや、うまいのはもう全然認める。すごいんでしょう。うん、ただ、俺15年ぐらい前に日本の番組に出て、さんまの司会の時にメッシ出た時に、うん、なんか多分急に呼ばれてイライラしてたんだと思うんだけど、
うん、
すっごい態度悪かったんだよね。
うんうんうん、
で、そこでなんだこいつって思ってたんだけど、うん、今回もう世界中がメッシを叩いてるのをさ、
うん、
みんながメッシがこんなずるいことしてたっていう SNS をバンバン上げててさ、
うんうん、
まあ結局 FIFA とこんな感じだし、こいつ本当のヒーローじゃないよねみたいなことで叩かれてるわけよね。
うんうん、
で、アルゼンチンの人もこの間のエジプト戦終わった後にめちゃくちゃこう水投げたりとかも物投げたりしてバカにしてるわけ、うん、勝ってるのによ、
うんうんうん、
勝ったのにそういう負けた人に対してそういうふうにやるわけよ、
うんうん
うん、で、あ、国民性やっぱり教育大事だなと思うわけよ、そこなんか見るとね、
うんうんうん、
で、まあ、別に自分たちがどうのこうのじゃないけど、まあ、そこの今回ワールドカップでも日本の、まあ、ああいう礼儀正しさとかさ可愛さみたいなところはフィーチャーされたように、
うんうん、
まあ、SNS のおかげかもしれないけど、ワールドカップでそういったところが一つの大きい評価軸になってるなっていう気はするね、
うんうん、なんか変わってきたよね、やっぱり強ければ全部いいってことじゃないっていうかさ、
そう、ね、ノルウェー行きたいもんだって、うん、俺あれ見た時にさ、
うんうんうん、
なんかあの文化とか見てもあのね、ノルウェーローだっけ、そう、ノルウェーローみたいな、
うん、
おう、ローかな、なんか言う、
なんか言うんだよね、こうやってどんどん、
そうそうそう、船越えてる感じだね、うんうん、で、なんかすごくやっぱりそこは一つの彼が代表となってるわけでさ、ハーランドとかさ、なんかいい人だし、で、多分って言うけど、今回、ムパッペと、
うん、
ハーランドはロナウドの大ファンだったんだよね、
うんうんうん、
で、そのロナウドが今回でもう引退しますって言ってさ、うん、で、ロナウドはもう本当に子供に優しいし、もう最高だし、もう最高のイケメンだし、あの技術も世界一ですさ、
うんうんうん、
いや本当に対照的だなと思ってね、メッシーと比べると、
うんうん
うん
うん、なんかもう人柄がさ重要視されるようになってきて、昔からさスポーツマンシップみたいな、ね、そうそういうところって
民度って言葉、いい言葉じゃないかもしれないけど、
うん、
民度が明らかになる大会になったなと思ってさ、
うんうんうんうん、ここからはなんかやっぱりなんていうのかな、なんかこうズルをしてはさ上にはいけないよね、
うん、
やっぱり
だからトップがどうあるべきかっていうのはやっぱり考えなきゃいけなくてさ、
うん、
メッシみたいなものがトップでヒーローになっちゃうと、
うん、
サッカーじゃなくてね、玉蹴りになっちゃうんだ、結局それって。みんなが評価しないから。
うんうん
うん、だからサッカーの価値を上げたいんだったら、振る舞いも含めて、うん、プレーも含めて、
うん、
やっぱり一流のものを見せなきゃいけないと思うんだよね。
なんか精神
性で、そこに子供たちは憧れるわけです。
そうそうそう。あとやっぱりさ、精神性がさ、
うん、
なんか周りの人もさ、上がってきてさ、
うん、
そういうところも見ちゃうじゃない、なんか
もう当たり前にね、
そう、うん、そこもなんかなんだろう、うまければ全部 OK にはならなくて、
そうそう、
どんなに上手だったとしても人柄がすごい冷たい人だったらやっぱり嫌いになっちゃうっていう、
最終的にそこなんだよ、
うんうん、そこの部分があるよね、だから
だから、まあ、大谷とかね、まあ、本当に言わずもがなだけど、
うん、
とにかく野球の価値も上げてるわけじゃないですか、野球の生まれた、まあ、ベースボール、正確に生まれたのはイギリスだけど、まあね、アメリカが一つ一番大きくしたっていうところがあるから、
うん、
それに対しての尊敬っていうかさ、ね、うん、いう意味合いにもなるわけじゃないですか、彼がああやって振る舞えばさ、
うんうんうん、
そういったところまで考えて動くことが前よりも求められてると思うし、
うん、
マラドーナが元気だった頃のアルゼンチンはマラドーナすごいって言ってたかもしれないけど、
うん、
今となってどうなってるかというと、まあ、彼は黄金の右手だっけ、右、要はゴールの時に手を使っちゃうんで、うん、ハンドを使っちゃうんだけどさ、
うんうんうん、
でもそれがうまくごまかせた、まあ、あれも審判がなんかうまくやってたのかもしれないけど、
うん、
そういうことを認めちゃう国民性っていうふうに今見られちゃってるわけだよね、
うんうんうんうん、
だから過去のスターもそうやって批判に浴び始めてるっていうところが、
うんうんうん、
いやなんか時代変わってきたなって気はする、
俺の、なんかやっぱり人格がもう数じゃないよ、だからさ、うんうん、なんか スポーツにしてもプレーのそういう技術力だけではないし、
うんうんう
ん、なんかほら SNS 上とかも人数がいくらフォロワーの数が多かろうと、うんうん、人が最低な、なんか人格がねちょっと伴ってなければやっぱり、うん、なんか全然ね人が離れてっちゃうと思うし、
うん、
そうだよね。だから光とかそうだったよね。
光
光って人、
ああ
もうさな、もう過去の人に なってるよね。
まあね、あの堀江ももそうだしね。
そうだよね、うん、だからここからはやっぱ人格だよね。パーソナリティが大事になってくるよ ね、考え方と。
光は全然知らなかったけど、何人気落ちてんだ今。
え、もうなんか過去の人かと思ってた。
うーん、まだ全然見てないから久しぶりに聞いたなと思って、ま、
なんかちょっとあの石の怪しいところからさ、あとなんかほら結婚離婚問題とかごちゃごちゃやってさ、なんかもう去っていったのかなと思った。
ああいうのに踊らされるのが分かんないよね、なんかね。
うん、
何もやってない人じゃん、だって
そうだよね。なんであの人人気あったんだろうって、なんかさ、みんな 目が覚めてきてるよね、そうやって。
そうだから、
うん、
はっきり言うとね、屋敷隆人とか俺の中でずっと不思議な存在だったんだけど、
うん
うん、だから屋敷隆人何やった人なのって思っちゃうわけ、俺なんかは、
うんうん、
ただ悪態ついてるおっさん、まあ面白いか面白くないかで言うと、
うん、
まあ俺は好きな笑いの方じゃないから、
うんうんうん、
分かんなかったんだけど、もしかしたら関西の人に受けてたのかもしれないけど、
うん、
歌も別に上手いわけじゃないじゃん、あの人。
なんか
あのやっぱ好きやねんとか、なんか、
そのね、歌はなんか、その歌だけは、その歌はなんか知ってるけど、それ以外わかんないもんね。
やっぱ好きやねんって何のタイトルっていう、なんでそこ、そのタイトルつけろうと思ったのっていう。
よく考えたら。
ね。
うん。
女の人に言わせる、何、一番じゃないのみたいな感じじゃん。その、やっぱ好きやねんっていう。
え、それでさ、どんなさ、歌詞だったの？なんか、その、
いや、うん、あの、なんか、大した歌詞じゃなかったと思うよ。
どんな内容だったんだろう。なんかさ、その名前とタイトルはさ、うん、知ってるけどさ、ちゃんと知らないで、
うん、歌手で大成功してる人だったら、
うん、
関西のローカル番組の司会もやって人気ならわかるんだけど、
うん、
別にね、面白いわけでもなく、歌もそんな、まあ、歌ってんだぐらいの感じで、
うん、
だからスーッと隙間から入ってきた人なんだろうなと思うんだけど、
うん、
まあ、光と一緒なんで、俺見ませるとカテゴリー的にはね。
うん、いや、なんかね、この歌詞はどうしようもなかったね、今。
そう。
うん、そうだね。なんかどうしようもない感じだったね。
どうしようもないでしょ。
うん。そうだね。やっぱ好きやねんて、いい歌風な感じだったけど、
うん。
未練の歌だね。
まあ、未練でしょ、うん。未練だし。
なんかひどいやつなんだけど、やっぱ好きなんだねっていう。
複数選択がある。あります、私には3人か4人ぐらい女性います、
うん、
でもお前がやっぱりいいねん、やっぱ好きやねんみたいな感じじゃないのかなって勝手に俺はあの、
うん、
そういうイメージを持ってたけどね。
なん、うん、
まあクソフェミとかを怒らせるにはいい歌かもしれないけどね。
ねえ、うん、そうなんだ、なんか、あ、そうなんだ。そうそうじゃあ、ね、もうそろそろ今日もも
う
2時間半という
時間
が過ぎました、ね、
なんか長丁場だったんで、
そして私の電池が 12% となりました。
ちょっと最後、うん、屋敷隆人ってよく分かんない笑い方になっちゃいましたけど
ね。いやでもなんかそういうね、変なパーソナリティの人がいたら、もうまずは自分の身を守ると。
まあそうだね、
そういう特徴の人は今日いっぱい話したから、こういうところがある、うん、あるある、いるいるって思った人はもうこれ以上エネルギーを取られないように、
うんうん
うん、
うん、とにかく自分を守ることですよ。
ね、それはね、なんか自己嫌悪に落ちるようなことではないし、うん、多分その人はそのターゲットがいなくなったら次のターゲットを、うん、まあ、コマだと思ってる人だから、
うん、
次をすぐ探すから何の心配もないからね。うん、
引きずらないことですね。
多分ね、だから何のダメージもなく元気にやってると思う。
うんうんうん、そうだよね。
うん。私たちの過去のあの人物も多分今全然普通にまた同じように、
うん、
同じことを繰り返しながら
誰、同じ被害者がどっかいるんだ
ろう、ね、どこかにいるんだと思う。
まあうちら3ヶ月ぐらいで逃げれたけど、
逃げれたけど、うん、まあ、この性格だからね、耐えられるわけがないよね、そんなに長いこと。
ないよね、無理だよね、うん、嫌なこと続けたら終わりだもん、ね、
お、なんかストレスだもんね。
そうそうそう、
もうなんかもう無理みたいな。
判断基準があるからこそもう早めに出ようと思ったわけですさ、
うんうんうんうん、
あのいやだんだん嫌になったじゃなくて最初から違和感あったけどやっぱりそうだったっていうのが
ある。
もう1ヶ月終わりぐらいからなんか出てきてたからね、うん、実際のところ、ね、
やっぱなんかそういう人たちって自己アピールも強いからさボロが絶対出てくるから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
おかしいなって思うことがやっぱりあったら、ね、うん、我慢しないで、
そうそう、
離れ
あのあと1回その時あったっけ桜さん、
あったあったあったあったあってさもう 5,6 時間喋ったよ
だよね、うん、そっかあの時やったのか、
そうそうそう、
いつかあったよなと思ってたから
あったあった久しぶりに、
うん、森のカフェ、喫茶店とかいう、
あったあったなんか
スカイラークの系列店のとこ、
ね、うん、まだだって、うん、健三さんも東京にいたもん、
あの朝霞に住んでたんだけどね、うんうんうんうん、俺がねまだ、そうか、ああ、はい、そうかそうか、あの時か、
そうだよ、
なるほどね、あっという間だよな、
あっという間だよね、
え
っ、ラジオも2年か、
じゃあやっぱり3年経ってない、違う、
えあれ
だって俺今年で丸3年だよ東京、あ、東京で福岡、あ、でもあれか、1年目福岡と東京両方家持ってたから、
うんうん、両方
っていうことか、
うん、
うんうん、そうだねそうだね、
でももうそんなに経つんだね、いやでも
そう2023年に8月に動いたから、
うん、
もう東京いいわって思って、そうい
やー、うん、なんかいやなんかねこの2人になってニコラジになってからね全然、うん、聞いてくれる人も増えたしね、
おおよかったよかった、
いや本当
まあ、こっちもやっててね気軽に皆さんも本当にいいコメントくれるし、
うん、
めちゃしゃ盛り上がってるわけじゃないかもしれないけど、
もうい
い塩梅っていうやつだよ、ね、
そう、うん、なんか知る人がなんだ気ままに聞いてくれればもうそれで
十分だよ、ね、
いいんだよね、もうなんか、うん、だってさ三浦純的な存在でいたいもん、もうそういう好きな人は大好き
強制したくないからね、どういうのよね、
そうそうそう、うん、自由
で不自然なことやりたくないんでね、
やりたくない、
ね、はい今日は MC のなんとかですみたいな感じのもう10分経ったらね、なんか話題こう切り替えてってさ、
やばいやばい、
なんかちょっとテレビチックっていうかラジオチックになっちゃう
ね、なんかもう編集とか入っちゃってね、じゃじゃんみたいな、
なんかさスポンサーとかついていきなり変わったらみんな笑うだろう、
笑うだろうねいやなんかだってもうさ YouTube するにしてもさちょっと私、うん、ケイン小杉的な感じでやりたいもんね、
ああいいね
私たちが淡々とそういうゲームをチャレンジしているだけの動画。
なんだっけ、シュタルデー、シュタルデーだっけ、
なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あんだけ笑ったのに。シュパーじゃないし。
シュテルデーじゃん。なんかそんな名前だったよね。
そうそうそう。それちょうだい、それちょうだいって言ってるやつ。
完全に配信忘れてます。
本当だよね。あれ面白かった。
俺やっぱああいう人が一番好き、
うん、私もああいう感じをだと思うんだよね、なんかあまりもうさ作られすぎたものってさ、うん、そんなに好まれないんじゃないかなって気がするけど、
だからやっぱそこを最初にやって成功させたのはやっぱりタモリクラブじゃないですか、タモリのさ、
あ、
高校生の時俺だってあれ始まってたからね、
タモリクラブの替え歌天才だよね、
天才、替え歌ってあれでしょ、
あの替え歌じゃない、そのなんだっけ、
空耳でしょ、
うん、あれ天才、もうそうしか
天才だし、安西さんのバランスね、タモリとのバランス、
うん、
頑張らないっていうところがさすごく良かったじゃないですか、
うんうん、私たちもそれでいきたい、頑張らない、
そうなんだよ、頑張ったら
気合い入れない
っていうところあるからね、
頑張ったら終わり、頑張ったらさもう続けられないよ、このさゆるゆるゆるゆる、
そう、
電池がないって言って10分遅刻して始まり、
うん、
なんかまた電池がないって言って終わっていく、この感じで、
うん、100万回生きた猫って絵本があるじゃないですか、
あ、知ってる、うん、
あの佐野陽子さんっていう人さ、
うんうんうんうん、
あの人のエッセイ結構俺なんか20代の時よく読んだんだけど、
うん、
一番好きなエッセイのタイトル頑張らないだからね、
いや頑張らなくていいんだと思う、なんかさ基本さ頑張りすぎちゃう人ってさ頑張らないことを頑張らないとできないじゃない、
うん、そうそう、あともう一つね、彼女のいいエッセイのタイトルが普通が偉いっていう、
あ、普通が偉い、普通が偉いよ、なんか普通ってさなんかこうありふれた感じがするかもしれないんだけどさ、
うん、
普通に暮らせることのありがたさとかさ、普通がなんかこうにするっていうことの、
うん、
なんか難しさというかさ、
そうそうそう、
生きることっていうか、
なんかああいう本質をついたような人っていうのは、
うん、
なんかやっぱり生きてて多分快活だったろうなと思うよ。自分で基準が明確だからさ、
うん、やっぱ自分のさ、うん、価値観とか基準、こう私はこう思うっていうところがはっきりしてればさ、
うんうん、
あのそんなにこう揺らがないよね、いろんなことで、
ね、
なんか悩まないって。こういう時はこうしようっていう切り分けがさ、
うん、
自分の中になんか悩んじゃう人とかって基準がないのかもね。
ね、
あのこういう時はこうしようとか、相手に合わせすぎちゃってさ、
うん、
分かんなくなっちゃうとか。
野心がある人はね、すぐ分かるからな。あの野心は否定しませんけど、
うん、
野心のね、なんだろうね、むき出しの部分っていうのがね、めんどくさいんだよね、本当に。
野心のむき出しの部分、分かりやすい。
タモリとかが多分一番嫌いな人だったと思うけどね。
うん、
なんか、頑張りすぎる芸人とか、本当に嫌いって言ってたもんね、タモリが。
ああ、
うん。いや、なんか分かる、それは。
分かる。うん、分かる、頑張り、うん、何だろう、
なんか、
うん、
まあめちゃくちゃだった頃の加藤浩一は好きだったんだけど、
うん、
極楽とんぼの
野心って何だろうね。野心か、野心ないな、う
ん、多分彼は野心に燃えちゃって、
うん、
なんか朝の MC とかやってさ、
うん、やってた時期あった。
なんか面白い部分が全部取られちゃったよね。
うん、うん、なんか普通の人になっちゃったよね。
普通の人だし、普通の人って見た時の MC としてはそんな MC いいわけじゃないよねっていう感じだし、
うんうん、
で中途半端な人のゴールっていつもあんな感じだなと思っちゃうんだけどね。
うん、
うん、
野心ってさ、
うん、
いる野心で野心っている、
うん、やっぱりマウント取ろうっていう気持ちがあるよね、野心っていうのはさ、うん、で野心はね、ただ否定しないっていうのは、
うんうんうん、
あの例えば大谷が野球でね、大リーグで有名になりたい、これ野心じゃないですか、
うん、
絶対、
うんうんうん、
でその野心はみんな持つべきだと思うし俺も、
うんうんうん、
ただじゃ、まあ、野心より邪心かもしれないよね。邪悪な野心みたいなところっていうのは、
そうだね、なんか自己単元的なね、自己単元的なところの野心っていうか、そうそうそう、もっとこうなりたい、もっと上手になりたいとか、うん、もっとこう大きくなりたいっていう、
うん、
なんか存在というかね、なんかそれが、
そう、
うん、そういうのはいいかも。
そう、プリケツのあのほら、
うん、プリケツ？
ため池さんだっけ？
あ、プリ
共通の知り合いいたじゃないですか。
いた。
ため池さんの方がため池。あの人は野心家だったよね。
野心家だった。う
ん、
あ、
なんかよくわかんないセミナー行ってたりしたし、セミナーあのセールスセミナーとか行ったりしてたし。
ああ、野心家だった。でもね、あれもやっぱりね、合わなかったな。
合わなかったよね。
なんかね、野心のある人って、なんかこう、なんだろう。あれ独特じゃない？なんか言語化できない。
ね、
なんか、私たちだってさ、
うん、
目標はあるわけじゃない？こうなりたいとか。でもなんか、ああいうタイプの野心家とは全然違うっていうか、空気感が。
ちょっとチャイナ的な野心なんだよね。
な野心、
うん、なんていうの
か、それはちょっといい言語化を今ね、
なんかさ、うん、まあ、いわゆる品がないんだよ、うん、
あ、ガスガスしてるんだよ、なんか、
そうそう、だから、うん、まあやっぱり、まあ、列に割り込むじゃないけどさ、ああいう非常識なことしてでも自分がのし上がろうってするさ、
うん、
ああいうところがちょっとため池さん的な、ああいう野心家の人が、うん、持ってるところで、
うん、
あんたの好き見たら和て行くでみたいな感じの、なんかそういう感じね、
うん、みゆちゃん、ああ、わかるかも。野心ね、なんか野心のあるさ、ブロガーとかさ、なんかほら、うん、野心のあるアカウントとかさ、
うん、
SNS でもわかるよ ね。私なんかひねくれてるからかもしれないけど、あの野心をちょっと見出した瞬間に閉じるもんね。なんか興味が急に失せるの。
わかる。
なんか、
だから、あのちょっと緊急で動画回してるんですけどっていうやつ俺絶対見ないから。なんで緊急なんだよ。
緊急で動画回してるね、そのフレーズ、
あれくるくるパーでしょ、言ってるやつ、どう考えても、
うんうんうん、
もうそれ聞いた瞬間俺も、あ、こいつ絶対見ないと思うしね、
うんうんうんうん、
今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、
うん、野心か。なんかもっとね、穏やかに平和に生きれないもんかね。ただ自分の夢をさ、実現したいっていうさ、それはなんか応援したくなるのにね。
ね、
だけど
ね、あれは再生数を上げるためのおまじないみたいな言葉でしょ多分。
なんか天下取りたい的なところを出してくる人は嫌なのかも。
う
ん、
そうそうそう。
何天下ってって
なる。品がないんだよ、やっぱりやり方がさ。
うん、
だから、秀吉みたいな感じなの。やっぱり百姓がやることなの、最終的には。
ああ、みゆちゃん、マルチ商法とか。ああ。
マルチ商
法。マルチ商法野心持ってる人めっちゃいるよね。
ね
え。うん。
もう、雰囲気でわかるじゃん、なんかさ。
うん、野心家。
なんていうかな。不動産関係の結構いらっしゃるよね、なんかね。
野心家が。
営業マンの。
あ、営業マン。不動
産の。
うん、
もう電話かかってきた瞬間、うわ、こいつ担当だったら嫌だから断ろうとかさ、なんか思わない、うん、不動産とか、まあ引っ越しの時とかよくかかってきたんだけど。
なんかセールスって、でもさ、だからセールスって野心家が向いてそうだけど、向いてないよね、多分。
そうそうそう。だから、言い方とか振る舞いとかいうところをやっぱ全く考えてなくて、自分の売り上げっていうことだけに固執するから、うんうん、みんな嫌なんだよね。
なんか売るっていうところがすっごい出てるから、その、だから、ね、成績になるっていう。
ね。
金額上げるっていう。
そう。だから、近江商人が言う、三方よしみたいな考え方が徹底した商人だったら、
うんうん、
自分にとってもいい、相手にとってもいい、社会にとってもいいみたいな考え方を徹底する人は、多分、うん、ああいうやり方やらないはずなんだよ。
ね、だそういう人ってなんかさ、今度さ、もうさ、野心っていうとなんかちっちゃくって、うん、ただそういう人が持ってるものだったとしたら、うん、なんかもっとさ、うん、視野が広くて、
そうそうそう、
そんなちっちゃいことでなんかこうやってるんじゃなくて、なんかもっと大きなものを、うん、なんか野心家の意味が、野心家の言葉じゃなくなると思う。なんか野望じゃないけどさ、
ね、野望も。ユッティの精神持てって話だよね、だからね。
ユッティ、
あのちっちゃいことは気にするなっていう、わかちこわかちこみたいな。ちっちゃいこととそういうことじゃないだろうと、もっと対局見てやれよっていうのが多分、
うんね、全体的にね、
ユッティが言ってることであって、それの方が正しいと思うよ、
うん、そうだね、数に追われちゃダメだ、
うん、目の前のやつ落とそうとか、金のためにとかさ、
うん、
人間バカじゃないから、あの地頭悪くない限りは分かるからね、そういうのって
分かると思う、うん、なんかほら数ばっかり追い求めてさ、
うん、
まあ、SNS とかやってたらすごい分かりやすいじゃない、なんか
うん、
いいねがたくさん欲しいとかさ、
うん、
だって共感もされてないのにいいねとかさ、なんかこう入ってきて、うん、なんかそれ楽しいかいっていうさ、うん、炎上じゃないのそれっていう、
うん、
感じだしね。
だから時間かけてものっていうのはやっぱ作っていくっていうもんだからさ、
うん、
世の中はただほらショートカットを求める人が多くなってきたでしょ、
うんうんうん、
マンジャロの時もそうだしさ、
うんうん、
あんなマンジャロで一回痩せたらさ、
うん、
またそれマンジャロ求めて負のループに入るだけじゃん、どう考えてもさ、うんうんうん、だから大変だけど2年3年かけて痩せていくぐらいに考えてやらないと根付かないじゃないですか、うん、そういう習慣
って。だってあれはちゃんとしたお薬っていうかさ、
そうそうそうそう、
ね、うん、あれをさ、なんか痩せるために使うっていうのがもうそもそものなんていうのかな、間違いっていうかさ、その目的が違うっていうか、ね、
だから信頼を重ねるためには時間かかるし、
うん、
そんなね、さっきのマンジェラもそうだけど、
うん、
仮にそれがやったとしても絶対、
うん、
自分には習慣づかないでしょ、どう考えてもさ。
やすさんが打ってるのはあれでしょ、本当、そういう変なルートじゃなくて、本当に必要だからでしょ、やすさんが打って
。ああ、そうなんだ、ね。
マンジャル打ってるっていうのは。それはさ、
あれ本当に必要な人にね、届いてないっていう問題も起きてるわけです
から、
う
ん
う
ん。ねえ。やっぱり。
本当にああいうのはひどいなと思っちゃうけどね。
ねえ。まあそうだよね。なんか筋肉問題もそうだしね。筋肉もさ、うん、ステロイドだったっけ、
うん、
ドーターコータラとかって、
うん、
やっぱりそれもなんかできた、なんかなんだろう、人造人間じゃないけどさ、変な風に見えるっていう、うん、
プロセスで学ぶところが多いので、大きいのであって、
うん、
形を見せるためだけだったらいいじゃんって思っちゃってるんだろうね、おそらくね。
ああ、なんかそれさ、なんかもう自分の空っぽ感をさ、うん、なんかこう表に出してる、アピールしてるだけであ
って、で一方でそうそうそう、一方でさ、うん、それは整形にもつながっててさ、今の若い女性の整形もね、
うんうん、
見てる顔は最近同じ顔増えたなって思っちゃってるんだけど、
うん、あ、私さ、この前さ、うん、加工がさ、みんな加工が当たり前になってきてさ、加工顔がわかるようになるじゃない、うん、なんか あの、うんうんうん、SNS とかでこの顔を、はいはい、なんかだんだんさ同じ人見てるはずなのにさ、どんどんどんどん加工が変わってきてさ、うん、え、この人の顔どんな顔だったっけって思うような人がいて、うんうんうん、なんか作ってみたの私自分の顔で、
はいはいはい、
そしたらすごいそっくりになってさ、
うんうんうん、
なんかパーツがやっぱり似てるんだよね。
あ、
だからなんかあれもね、
あれの始まりは多分プリクラからだよね、多分ね、
目が大きくなるとかさ、目が大きくなるやつ、
白くなるとか、うんうん、さあれが逆にネタ化しちゃってるわけじゃん今はさ、
うんうんうん、
わざと目を大きくして、
うんうん、
で外国人なんかめちゃくちゃ喜ぶらしいんだよね。
あ、なんかさ、あのなんかあのそのデフォルメした感じのやつでさ、
そうそうそう、目が一極端に出たくなって、
確かになんか面白いっていうか笑っちゃうけど、
俺それやりたくって一人で撮り行ったんだよね、うん、なんかこの写真欲しいなと思ってさ、
わかるわかる、なんか私もなんてさ、なんか自分をそのなんていうのかな、うん、可愛く見せる目的でそれをちょっと作るんじゃなくて、うん、なんか
あの面白く
て、ね、どうやってこれやったらこの顔になるんだろうなと思って、うん、だってさもう唇とかさわけわかんないことになってんだもん、
そうそう
まあ目もそうだけど、なんかどうやって、目は俺
個人的に、うん、自由大笑いしてたけど、
なんか目のパーツとかいじるやつとかをすごい、なんか唇とかもさ、もうなんか最大限のやつをなんかで一回なんかこうなんていうの保存して、それ3回ぐらい繰り返さないとあのサイズになんないんだよね、うん、
すごいよ
ね、でもだんだんそれが麻痺して、それが美意識の中でさ、うん、これが可愛いっていう風にやっぱりなっちゃうわけでしょ、う
ん、ねえ、20代であんないじっててさ、だってそこは俺犯されないと思ったんだけど、もう立派に最近犯されてるからさ、
うん、
いやもう怖いね、なんか20年後とかみんな同じ顔だよ、だって
ねえ、ちょっ
と気持ち悪いと思わないのかなと思うけどね、うん、
電池なくなってきたから、この
こ
っち、
ああごめんね、
何だったかな、あ、音変わっちゃったかな、
うん、なんか変わったけど、
ごめ
んね、ほんともうそろそろ3時間になろうとしてる、あ、3時間になろうとしてる、
もうなんかさ、この終わり際にさ、楽しくなってきちゃうんだよね。うんうん、
まあ、それあるよね、
いつも。いつも。何話そうとしたんだっけ、今すごいなんか思ったのに。
うん、20年後同じ顔になるって話、
あ、そうそう、うん。そうだ、ちょっと待ってね。この音楽を切ります。うん、マイクのあれのために音楽を切るっていう BGM を切り始めたから。なんかさ、昔さ、
うん、
ほら、宇宙人がさ、未来から来たみたいなやつあったじゃない、
宇宙人が見れるから、あ、道との遭遇とかじゃなくて、
そうそう、とかでさ、でさ、うん、みんな宇宙人同じ顔してるって言って、
あ、はいはいはいはい。
だけどさ、それってさ、こういうことを繰り返した結果さ、未来から、ねえ、やってきたのが、こう、未来人の顔が全部これになったみたいな。
ねえ。
パターン。あ
れはわかんないな、本当に。
なんか個性もいいと思うんだけどね。
ねえ、まあだから、そういうところに価値を置きすぎる世の中になってきちゃったってことはね、まあ SNS の影響もあるんだろうけど。
そうそう。あとこの前さ、まあ、みゆちゃんとね、ここに遊びに来てくれてるみゆちゃんと、
うんうんうん、
なんかちょっとさ、話してたんだけどさ、なんか若さってさ、そんなにいいかっていう、若さって褒め言葉かなっていう、
あ
れがあったんだよ。
ね、確かに俺、今が一番楽しいしね。
うん。
うん、
なんか、ほら、日本ぐらいでしょ、なんか若いがさ、
うん、
言葉みたいなのって。いや、ちゃんと
ね、
なんか宇宙人になってる。なんかそんなにさ、若いって言われて嬉しいかって言われたらさ、
うん、
そんなに。
若い時は特に分かんないしね、それはね、いいっていうことがね。うん。
いや、若々しいのはいい。あ、分かった。なんでそれを思ったのかって思ったらさ、
うんうん、
なんか年齢とともにさ、わざわざ自分のさ、自画撮りの写真をつけて、
うんうん、
で、加工なしです。50歳です、みたいな。
うん、
だけ？で、それで、それを出して何を求めてるのかなって思ったんだ。
うん、ね、わかりやすい、ね、いわゆる、なんていうのかな、投稿する人いるよね。もうこう言ってほしいんでしょうね、うん、っていうところのね、
うん。言わないけどね。
そうそう、絶対言わないし。
言わないよね。
うん。年相応ですねって感じだけどね。
うん。でもだからなんだろうっていう感じだよね。だから ああいう人たちは多分若さ至上主義じゃないけど。
うんうんうん、
若さに、若く見えること
が、
そう、いいと思ってるから、やっぱりそうやって聞くんだよね。そしてそれが、若く見えますねっていうのが褒め言葉として受け取りたい
です、
ね。
うんうん。
ね。
そうだろうね。
元気ではいたいけど、なんかこの年齢でさ、20代とかの感じは別にいらないなって。
いらないし、まあまあ、ね、 何に重きを置いてるかっていう、その時に何を重きを置いてるかっていうところだと思うから、
うん、
まあ、例えばその時代に戻ったとしても、俺、この今、AI と含めて楽しい環境がない30年前とかだったら、うん、辛いと思うね、俺個人的には、自分自身が。
結局、やっぱ今が一番生きやすいよね。
一番、そうそうそうそう。それは間違いないと思うけどね。
うん、若さだけ手に入れたってさ、
うん。
ていうか、あ、まあ、見た目の肌とかは確かに昔の方がさ、いろいろ、まあ、シミがない、シワがないとかさ、
うんうん、
そういうやつ
は、髪の毛
が、なんかこう、白髪がないとかさ、いろいろそういうのがあるかもしれないけど、うん、中身に関してはさ、
そうそうそう、
まあ、今の方が生きやすいもんね。
絶対、間違いないと思う。
うん。みゆちゃん、年取ると健康が宝って。いや、ほんとそう。
ほんとそうだよね。
健康と筋、もう、筋肉が宝。
うん。
筋肉がないとダメだもん。
そうだよね。
ねえ。もっとも。はい。では。
まあ、そんな感じで。
そんな感じ。
3時間経っちゃった。
3時間経っちゃった。はい。じゃあ、この辺で。
まあ、また来週土曜日か。あ、来週ね、土曜日、ちょっと俺、東京から帰ってきてるから、
うんうん、
土曜日難しいんだけど、日曜日だったら全然大丈夫です。
私も日曜日だったら多分大丈夫です。あ、来週、
大丈夫。じゃあ、日曜日。
バイク乗ってもどうだろう。うん。はい、じゃあまた、来週はじゃあ、うん、できたら日曜日で。
日曜日ということで。
あ、はい。SDF さんもありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。
皆さんありがとうございます。
いつもいつも聞いていただいてありがとうございます。
本当にありがとう。
はい。
はい、じゃあ
また。じゃあ、また来週ですかね、じゃあね。
はい、また来週です。
はい。
じゃあねー。
どうも、ありがとうございました。
バイバーイ。
どうも。